い、どうも、サメクリのお時間が始まりました。はい、ありがとうございます。今日は拍手が多い、うん、ということはですよ、
はい、
今日はね、ゲストがなんとお二人に増えました。
ゲスト、まあそうですね、
まあ、あのマリアさんは、うん、あの先月からね、
そう
の終わりから各週で
レギュラーということですね、
はい、レギュラーになっておりますが、はい、なんと大阪から
はい、
DNA 池上さんが来ております。
はい、素晴らしい。どうも、プリンセスドボーです。
あ、おいおい、誰が
ドボード
ボーです、
ドボー、
はい、プリンセスドブオ、
はい、そうです、プリンセスなんですけど、ドボーです。
ドブオさん、
はいはいはい、
させてもらってます、大阪で。名古屋ではなんかプリンセスをドブ
ドブちゃん
が置いてはるので、なんかちょっと界隈でも、なんか僕モノマネさんかって言われたんです、うん、ちょっとたまたまやっぱ時代が一緒で名前が被っちゃったんで、
あ、なるほど、なんか関係ないと。
そうなんですよ、
なるほど、はい、
ドブオでさせてもらってます、
ドブオで、
はい、
よろしくお願いします。
はい
はい
はいはいってない、まとめんな、
はいってない、
雑やろな、ほんまに。
いや、最初からかましてくれましたけど、
はい、
池上さんでございます、はい、池上さんは、ただいま、ベニツルの、はい、
そうですね、こちら、金色座面の、まあ、系列店の、なんか、ベニツルというところが大阪難波にございますので、はい、そこでちょっと勤めさせてもらってますんで、
はい、
はい、
うん、ね、
また大阪にお立ち寄りの際はね、
うん、
はい、
そうですね、
寄ってください。
来てるあんたが連絡ないから、
何があ
んた大阪来てんの、何の連絡もないから、
いや
それを視聴者に求めんな、あんたが連絡せんねん。
今日はね、この掛け合いが楽しいっていう、はい、あのコメントも来てますから、ね。
あらまあ、
本当ですか。
うん、そんな人が、うん、どうせ気に触れてる方でしょ。
なんで、
そんな手首ザクザクですか、
なんで、
足首ザクザクですか、
足首ザク
ザク、どこザクザクですか、何飲んでます薬。
何飲んでます、薬。ね、最初から飛ばしまくってますね。もう最高ですけど、
はい、
まあ、あの、池上さんもね、
はい、
あの、まあ、投稿者のお悩みに答えてもらうということで、
うんうん、大丈夫かな、
池上さんもマリアさんもね、うんうん、答えていただいて、
マリアさんの話は聞けるけど、我々みたいな話聞けまんの、
いや、だからそこがこの売りですから、
うん、
本来相談しないであろう相手が、
うん、相談に乗るという、乗るというね、無理やり
企画ですから、
これ無理やり乗ってまうというのもね、
まあ、ただやから聞けるようなもんでしょうね、ほんまに、まあまあ、ね、お互いがね、
お互いがね、
お互い
ね、
はいはい、
ということでございまして、うん、今日はね、もうものすごい質問の数が、
はい、
も
うどうしたん、
すごいですよ、
ヤバタン、本
当に15ぐらいあるんちゃう、
ヤバタンやな、ヤバタン、
ありますね、
ありますよね、15ぐらいあるということで、
はい、
もう早速ね、もうあのマリアさんにそのどんどん読んでいってもらいましょう。
マリアさんに、はい、あの質問を読んでもらう前にちょっとあの一つだけ僕処理してていいですか。
はい、
マリアさんがあの、ね、うん、そのスリット履いたスカート履いてあるでしょ。
はいはいはい、
で、あの美しいおみ足が見えてるんで、僕もあの、はい、ハーフパンツまくり上げてます
ね。まくってた
それ
よかったら
そ
れ、ね、ご来場の方いたはるから。
だからこの、うん、ちょびちょび履いてるスネギは何なんですか、これ。
まあほんまいやらしいでしょう。
なんか生々しい。すげえ生々しいんですけど。
このスリットで考えたら僕あのマリアさんよりも今履いてる状態なんでね。見てほしいなと。目の前に男性のお客さんいてますから。
確かにね。どっちがちらつきますか。
ちょうど椅子で隠れてる。
あ、椅子で隠れてる。あ、いい具合に隠れてる。
あ、残念でしたね。
隠れててよかった。
隠れてなかったら、私のふぐりがね。
ふぐり、
ふぐりですよね。
ふぐりネタ好きですよ。
ふぐりが出てますから。ふぐりが。
ということで、はい、マリアさん、
はい、
マリアナース、お願いします。
はい。
はい。
はい、
ではでは、最初の、
はい、
お悩み。
お悩みというか、お便り。
お便り、はい。
はい。ですね、はい。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
X 見ました。
おほ
う、はい、マリアさんの食べてた汁ナスめっちゃ美味しそう、
ああ
いう美味しそうなお店はどうやって探してくるんですか、はい、
ああ
ということで、私に対しての、はい、お便りなんですけれども、
はい、
うん、はい、ね、どう探してくるかっていうと、
うん、
あの Google マップで飲食店って調べて、
うん、
居酒屋とかって調べて、だいたいレビュー見て、うん、で外観見て、
うん、
あのご飯見て、
うん、
いい感じかなって思ったところにもうパッて行くっていう感じですね、うん、基本的に。
Google マップで調べるの。
だいたい Google マップ、
ね。Google マップがね、なんか一番ね、あのお客さんが撮った写真が載ってるんですよ。
うん、
あのなんかグルナビとかやったら結構お店の写真やったりするけど、
うん、
はい、結構雑なコメントが多いので結構真実があったりするんです。
ああそういうことね。
グーグルやからやっぱある程度のアルゴリズムでなってるから、やっぱそのマリアさんが美味しいとこ行ってはるから多分それでパッと出てくるってことないんですか。ああ。ジンタさんやったら多分あの黄金と聖水しか出てこない。
いや誰か。マジで
飲食店。飲食店。グーグルに飲食店で黄金と聖水が。
やばい。黄金の口出てくる。黄金の口出てくる。やばい。
じゃないの。
いやそんなことはないです。そんなことは、うん、平等になってますから、ね、
そうなの、はい、平等なんや、は
い、平等なんやアルゴリズムで、はい、そんな汚いとこばっかり行ってるんです
よ。行ってない行ってない、そ
見た目通りですよ
爽やかや。
さっきバフーン言われてましたよ。バフーンが
顎にバフーンについてましたよ。顎にバフーンについてた言われるでしょ、バフーンみたいな。
言われたことないよ。バフーンって知らんでしょみんな。
バフーンよ、うん、バフーンなんか一番有名でしょ、ウニの中で。
バフーン。
いや、バフーンって一番有名ですよ。うん、グーグルで今調べてもらったら大丈夫。
いやいや、調べんで。
梅のジンタスペースバフーンで調べたら。で、あの、たぶんあの、顎の写真がいっぱい出てきますから
。バフーンに似てるんで。
バフーンやないか、
ほんダンディーな感じでやっとるんです
よ。ダンディーなんですね。
最近そう、ダンディーってよく言われてますから。
言われてる。
でも多分若い子がなんか働いてる、まあ、例えば鳥貴族とかね、うんうん、行ったらお客さんにあだ名付けはるから、う
ん、
またバフーンに似てるで、
そんなセンスあるセンスあるあだ名付け見せて頼むわ
またバフーン似てるんかいつ、全然飲めへんち食えへんねや
あのでっかい発泡酒だけでね、
で
焼き鳥一本とね、あれだけで
安いね、あれ
で粘るというね、
はい、ちょっと脱線しすぎです
よ、はい、そうやそうや、マリアさんのね、白ナスがバフーンにでほんまに
用ない用ない用ないよ、用ないで、うん、用ないからな、絶対おもろないからこれ今この時間からおもろいね、
いやそうそう、家で聞いてる人
家で聞いてるともうええね、
マリアさんの声聞きたい、
お前らの話いらんでバフーンとかおもんないね、白ナスのこと言うてくれ、うん、待ってんねん、
はい、ということで、はい、まあ、次行きましょうか、
はい
はい
はいはい、では次に行きます、はいはい、自分は部屋がすぐ散らかるのが悩みです、うん、皆さんの部屋は綺麗ですか、どうしたらいつも綺麗で整頓された部屋でいられますか、いい方法があれば教えてください、
うん、ああなんかいい質問ですね、
うん
うん、まあ、俺は部屋散らかってるんで、どちらかというともう結構散らかって溜めて一気にズバーって感じなんですよ、
う
ん、だからあんま良くないですけど、俺も聞きたいですもん、この人と同じ気持ちですよ、
うん、池上君は散らかってるんですか。
僕はやっぱりその活動してるからっていうのを言ったら、その衣装であったりとか、うん、あとその言ったら資料、衣装とか資料とかが散らかってるん で、うん、でその収納の棚とかを買っていないんですよ、だからその、まあ、言ったら平詰めになんか詰めていくというか、その立てていくみたいな状態になってるから、だから整理整頓で言ったら全くできてないですね、多分棚とか収納のところがあれば多分片付くんでしょうけど、
うんうん、
それがないんです
よ。マリアさんは、
私ですか、はい、整頓してますね。
あ、やっぱり、
はい、いや整頓しそうじゃない、うん、どう見ても
そうなんよ、
はい、
マリアさんとこうなんかシャワーとか浴びるとするじゃん。
はマリアさんとシャワー、え、私一緒に
一緒じゃなくて、あの
時間差それって重要っすよね、時間差
時間差時間差時間差時出てきた脱いでる服とか畳んでくれてそう、
あ
う
あ
ああ
はいはいはいはいはい、
はいはいはい、
畳みます
ね。
うわ、
まだそのあのシャワー浴びるまでにあの白素掘ってた爪楊枝とかどうします？
捨てる？
捨てます？あれ案外もう一回行きますよ、口に。案外行きますよね。
いや
もう一回行きますよ。大体行く。ただタバコのあの言うたら、ボックスで買ってたらあのフィルムのところに刺してるおっさんとかいませんよ。
いや、おったおった。フィルムのところにね。
もう一回使えるから。
爪楊枝入れてるおっさんおったけど、確かに。
そうそう。そんな感じで。やっぱ捨てちゃうんですね。
捨てますって嫌じゃないですか。
いや、そこで話膨らまさんで、ね、誰かじゃないですか。おっさんが、セブンスターのこのフィルターのところに入れてる話いらん
けど。捨ててもいいけど、うん、捨ててからパッと見たら、あ、俺もう、じゃなくなった、新しいのなってるってなったら胸キュンじゃないですか。
あ、なるほど。そこまで。
うん、すっと。
あ、なるほど、ね。
ほんであんま自分で買えへん、その先がちょっと発火のミントの香りしてるあの爪楊枝。 あ、俺あんま知らんやつやとか。
ええがそれ。
ようできた女やなと思って、キュンキュンしますよ。あの発火の香りするつまようじ置いててください、家に。
あ、わかりました
。めちゃめちゃ胸キュンしますから
。いや、昔の芸人さんの嫁とかはね、なんか財布パッドみたいなのお金少ななってたらパッド足したりとか、ね、
そうそうそうそう、
できた奥さんがいるとかいう話もありますからね。はい。
せや、酒井君、だからもうつまようじをペッと僕と、そうそう、胸キュンなんで、よかった
ら。はいはい。覚えました、じゃあ。胸キュンって。
まあね、はい、神社さんは整理整頓、
整理整頓は全然しないですけど、ただ部屋自体は綺麗というかね、うん、なんていうか僕のところでっかいクローゼットがあるんですよ、そこを開けたらもう地味朦朧、朦朧の世界、
バフンだ、
服とかも乱雑にあって中になんかカラーボックスというかそこにあの本とかも入ってんねんけど、うん、ただだからなんて昔からそうやけど、俺机の中とかがめっちゃ汚いタイプやったんですよ。あの学習机とかあったじゃないですか、はいはい、あの中は、はい、だから、ね、でも親になんかそこら辺置いとくなっていうか全部そこに入れんねんけど、だ見た目はパッと入ってきて、だから友達来た時とかは行ける対応できんねんけど、いざも開けられたら何やこれはっていう、
だからバーって詰め込む、
そう大体詰め込むタイプですね、
まあ、片付ける方法、まあでもマリアさんに聞いたら一番いいんちゃうかな、
はい、いい方法、
うん、
いい方法もそれこそ池上さんがさっき言ってたみたいに、うん、収納があるとやっぱり整理整頓できるじゃないですか、
はいはいはい、
でも収納を買うということと、あで、あの、なんだろうな、その部屋にいる自分も好きになるが結構でかいです。
あー、はいはいはいはい、
うん、
それは確かにね、
うん、
気持ちよくなれるもんね、
うん、
はあ、確かにな、
うん、
部屋ってのもリラックスする場やからやっぱりそうですよね。
そうなんですよ、
うん、
あとはなんか好きなものとか、あの絵とか飾ったりだとか、うん、なんか好きな本並べたりとかっていう、うん、なんか好きな場所にしてしまえば、うん、
はい、
そんなに散らからない気がするんですよね。
確かになんかそれはバーンってきましたね、
うん、
姿見とか置いてて、うん、パッと神社さんがパッと見た時に、あの歯食いしばって線ずりしてる自分好きになりますか？
歯食いしばって
もう、歯食いしばって線ずりしてる自分ですら好きになるような、
まあまあ、ほんまね、なれるようなね、はいはいはいはい、
なるんですね、じゃあ
江戸川乱歩の鏡地獄みたいな見にくい自分ばっかり嫌な自分ばっかり見えるみたいなね、
それも好きになるような空間にしなきゃいけないってこと
ですか、はい、でも部屋が落ち着く理由はやっぱり僕はあのなんか大阪やったらあの道楽とかあったけど、あの DVD あるじゃないですか、
はいはい、
あれを中古とか300円からさらに買っても1000円ぐらいじゃないですか、
はい、
あれ好きな映画って俺ずっとアマゾンとかで買ってたんですよ。9割見てないんですけど、9割見てへんけど、これ棚に並んでるだけで安心するんですよ。そのバックトゥザフューチャーとかが全部あるとかあって、なんかそこ落ち着くじゃないですか、そういうのもあるかもしれないですね。
バックトゥザフューチャーといったらね、僕あの地元の連れでね、家近所歩いていい30秒のところにね連れがおって、そいつの連れの遊びによう行っとったんですよ、
はい、
ほんでお父ちゃんの部屋に行こうって、お父ちゃんの部屋バーって言ってバーって棚見てたらね、うん、見たことないね、あのね、バックトゥザフューチャーの、ね、4があったんですよ。バックトゥザフューチャーって書いてなくて、うん、バックフューチャー4とかで、うん、おとんやからこれ見たら5色5時してるからって言
う
て、
うん、
ほんでビデオデッキガチャって用意して VHS 掘り込んだら、うん、洋門の言うたら後ろからやってるだけの、うん、それのまさかの、ね、続きもんの4があって、
うん、
バックフューチャー4っていう、1も2も3も知らんけど4初めて見て、うん、それが驚きましたね。
ああ、あります
ありますあります
あるあるある
ある
バックフューチャー4、
うん
めちゃめちゃ思い出深いですね、
はい、いい思い出を出してきましたね、
はい、
まあ、バックフューチャーでまた全て書き消されましたけど、
はい、質問に答えていかなあかんからね、
答えてるからこれ透かしてもてんじゃん、
いや最高、
怒るんちゃうの最後、俺1時間後にみんな、
ね、何でそんなに立てない
よ、何これ、うん、来週めちゃめちゃお便り多いかもしれませんよあいつ二度と出せない。
いやいやいや、これが池上さん流ですからね。
お前、
うん。いや、いいですよ、いいですよ。
はい。
はい、まあ、バックで楽しみましょう。
はい、バックで楽しみましょうということでした。
では、はい、次の質問いきましょう、
はい。はい。次の質問です。
はい。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
昨夜、メガネのつるが折れました。
はい。
予備のメガネは何本かあるので、当面はそれでしのぎますが、
うん、
最近アクシデントばかり、かっこお金のかかること、
うん、
で嫌になります、
うん。
嫌な流れを変えたり、ラッキーを意識的に呼び込む方法って何かありますか？
めちゃくちゃ宗教じみたことを聞いてますね。
素敵な話やな。
スピリチュアル。
うん。
でも思い込みは大切ですよね。
うん。
ん、だから嫌なことあると思うとほんまに嫌なこと続くもん、
うん、続く、その時は続きますね、うん、ほんまに、
うんうん、呪いとかもそうやもんな、
まあ、呪いもそうですね、
うん、呪われてるんですか、
なんか俺心霊スポットで、はい、なんかオナニー5人ぐらいとしたんですよ、して、うん、1人のやつが性病になったってなって、で俺もその 1週間後に石ができて、でその隣のでシコシコしとったやつはおばあちゃんが亡くなって、うん、でもこれって多分偶然なんですけど、うん、思っちゃうじゃないですか、その呪いやこれって、うん、だから負のループとかもちょっと嫌なことがあるとそれ自分で勝手につなげてまう、逆のことを考えたら、うん、いいループもなんかちょっといいことがあって、これめっちゃいいことがチェーンしてるみたいに思い込んだら、うんうん、ちょっとしたいいこともなんか続いてるように覚えてくるんちゃうかな、うんうん、
いいことっていうふうにやっぱ置き換えてはるから、うん、その時に出来上がったその石ですか、うん、を使って、うん、あの今漬物つけてますからね、
あら、
あら、本事件でそれ提供してる漬物は一回さんがその時に出来た石で、
旅館結石の
旅館結石石で、うん、重い石やどんな重い石や
ろ、さん の, あの一物と同じ形のキュウリで漬けてました見た目全く同じ、
全く同じで提供しております。はい。はい。金色サメのものは。はい。あ、まあ。
なんで真面目な質問になると誰も喋らん。
まあでも僕は、
喧嘩継ぎみたいなね。
僕はでもほんまにマジな話言ったら、ちょっと結構あの考え方に落とし込むタイプなんで、まあ自分の言葉の表現で言ったらマインドに落とし込むって言うんですけど、でもその、言うてね、そのやっぱ精神的な話ってなってくる。体育会系やから、やっぱその、無限の可能性がある感じっていうのをやっぱりその肉体的な酷使した時にやっぱ最終的には例えばその感性一つであったりとか思い込み一つでやっぱ足が動かなかったものが動いたりとかするから、はいはい、だからやっぱほんまに考え込んだりとかして自分をどういかに落とし込んでいくかってとか非常に重要やなと思うから、うん、だからまあそこちゃいますの言うて流れって、
まあ、そうですね、うん、確かに、うんうん、言いながらはね自分でしか作れないですからね、うんうん、作りましょう、
うんうん、はい、
ナースはどうですか、
まあなんていうんですかね、アクシデントが多いってことなんで、うん、嫌になりますっていうのも分かるんですけど、うん、確かに嫌になります、
アクシデント多いとね、
うん、でもなんだろうな、もうそういう時期なんだなって思うしかない、
あ時期ね、
うん、ロングバケーション、うん、うんうん、なんか嫌なことばっかが起こるときは神様の休日らしいですから、へぇ、キムタクが言ってただけです
よ、オナも正解やな、
正解、キムタクが言うんやったら
正解、
オナの年やったらね、もう正解です、
当たり前ですよ、
そうですね、
ジャニーズ辞めるらしいですけど、
あ、そうなん
ですか、噂では、
代わりに入りはるんですか、
今のドロップレのいろいろあるときにおっさんが
び
っくりするでしょ、いや改革や改革やって改革しすぎやで、
だグループ名はパフォーニーにして
でそしたらみんなもバッシングなくなるでしょ、ね、とりあえずやっぱ変わったようですから、はい、
バフ
ーニー、バフーニー映画だ、はい、略してバフーニーって終わって、バフーニーの誰が好き、
バフーニー、どのバフーニーが好き、
ここまで変わったらもう叩かれないですよ、ジュニーさんもね、
叩かれないと思います、
叩かれないです、
弱いな弱いな、
はい、やっぱ最後はバフーニーで締めるというね、はい、ことでございまして、次の質問いきましょう、
はい、はい、次です、
はい、
こんばんは、皆さんお疲れ様です、
お疲れ様です、はい、
今更なんですけど、はい、サメクリ収録終わってからと帰りとか翌日の仕事とか大変なんじゃないですか、ああ、いやータフだなと思って、
ああ、おうん、あで終わりですか、
はい終わりです、
うん、おう、タフだな、タフですよ、
タフです、
まあそうですね、
はい、
う
ん、
だって池上さんなんか寝ずにもう遅く帰るもん、
まあ帰ろう思ったら帰りますよね、
うん、うん、いつぐらいなんすか今、
今女もあれ41ちゃい
ですよ40代のすることちゃいますよ、
ちゃいますよね、
これも20代の25過ぎたらもうやれへんで、その朝まで起きて名古屋駅まで歩いて帰る、よう難波から梅田まで歩いて帰るやつ思ったけど、大体20代ですよあれ、
すごい、いやすごいタフですよね、で
も、うん、やっぱその だっていまだにね、多分共感してもらえ、まあ、マリアさんちょっとちゃうかもしれないですけど、
はい、
タクシー乗るときってやっぱテンション上がるでしょ、
何ですか、
えなんてってなるんですか、
なんかタクシー俺結構乗るんですけど。
わあ、もうそれも金持ちの発想っすよ。
ああ、
我々だったら芸人お車代やってもらって、うん、一応お車代やってもらってるからすいませんありがとうございましたって言って、うん、ドアから乗って反対のドアから出ていくっていう竹下ポップの伝説があるんですから。
これ有名な、
まあ、あれね、はい、あれポップさんだったんですよ、ジントさんがよく話
してた、そういうもんなんですよ。お車代をもらったらそれをやっぱゲットしたいからね、新幹線代やってもらっても新幹線代をやっぱチケット換金して夜行バスで行くとかね、
夜行バスで行くっていうのが僕の定番でしたから、
せやからもう41歳になってもタクシー乗るときはちょっと緊張しますし、もう近所のところでやっぱスーツ屋さんでネクタイ買わなあかんからと思うぐらいね、
運転手の方やな。やさやけどあれですよ、だからあのタクシーは思うけど新幹線は思うね。
あ、新幹線は思う、うん、
タクシーも思わないですよ、もう金持ちっすね。
いやいや、タクシーもそもそも乗らんから、
乗らないですか。
あんまり乗らないですよ。
あ、原付きっすもんね。
原付きなんで。
そう、車売ってからもうタクシーやっぱ乗っちゃいますね。
タクシーでも乗るときってほんまにワンメーターなんですよ。
乗って、あ、そう、乗ってワンメーター、
だからそんなになんか金使った感じにはならない。
あ、まあ確かに確かに。500何十円か。
あれタクシー乗ったときお釣りどうしてます？
もらいますよね。
もらいます、
ね。もらうんや、うん。
もらわないんですか？
もらえへんす。
めちゃくちゃ金持ちじゃないですか。な
ん、いやだって。男でそんな時カッコつけれるのが数百円数十円やったら気分ええじゃないですか。1万円で例えば1メーターでお釣りいらんけど、それは僕も無理ですよ。1メーターで1000円出してお釣り取っといて抽選してくださいっていう、この数百円でカッコつけれるのなんか男同士でですよ、
粋な感じや
な。僕乗ったら間違いなくもらわないですもん。自分が大人になってタクシー乗ってから僕一回ももらったことないですよ。
粋ですね。
でもそれが言うたらカッコつけ、芸人やってるからカッコつけやから、移動中に芸人やってますって分かられたら僕あの名刺渡ったりとかするから、もうあとはね、しゃべってくれるって話やから、そうそうそう、安いですね。
めちゃくちゃしゃべりが面白い運転手の人と遭遇したことがあって、
はい、
まあ、2回ぐらいなんですけど、はい、その人にはなんかその残りが100何円のお釣りやったもんで、うん、なんかそれはいいんでって言ったことは1回2回だけあります。でも全然ないっすね。やっぱもらいますもん、
はい、だから10円でも20円でもも
ら
う。10円とかやったらもうもらわんすよ。980円とか20円ぐらいやったらもうめんどくさいから、それはカッコつけるとかあります
。
ウーバーイーツの消費税とかあるじゃないですか。 あれももう渡す、だから40何円とかやったら、うん、もう1100円とか渡して別にお釣りいいっすわって言います
ね。
うん、何の質問でしたっけ、これ。
お前
タフだなっていう話。
あ、タフ、あ、
はい、
タフ、
あ、皆さんね、
はい、
確かにみんなタフです。マリアさんなんかすごいタフやなと思いますけどね。
はい、タフですね。
タフですよね、もう間をなく、
はい、体力あるんで。
神田さんはなんか仕事中に寝てるんやろなって。
まあ寝てます、寝てます。
あ、寝れんねや。
寝れます、寝れます。
うん、
はい、
うん、寝れます寝れますってよう言えますね。あかんやろね。言うとあかんやろ。
まあね、みんななんか、好きなことやってる人はってタフですよね。
うん、
なんか何かし、
うん
うん、池上さんもずっとタフであってほしい
し、はい、まあまあまあまあまあ、
はい、
短命でいいですよ、僕は短命で。
短命でいいんですか。
短命です。
いやいや、こんなね、頻度であんま来てくれないですよ、名古屋に。
そう
です
か。
フットワークわかるんですよね。
つい最近来ました
もんね。そうです。10日前ですけど。
いや、めちゃ嬉しいですけどね。なんか、フットワーク軽くこうやって来てくれて、イベント
で。同じ縛りでしたもんね。
どういうこと？
いやいや、しばらくちょっと名古屋には来れません、言ってすぐ来るっていう。
ああ、大仁田敦さんのね。
ね、やめるやめる。
引退でね。まあまあまあ。
いや、いいじゃないですか。
タイミングでね、そうなっただけ。
タフで楽しく行きましょう。
はい、
はい、ということで次の質問お願いします。
はい、はい、夜中小腹が空いた時何食べますか、
うん、
それとも食べずに我慢しちゃう。
ああ、
あ、これ結構考え方が出てくると思うんですよ、うん、だからあの、うん、スタイル綺麗なマリアさんからまず聞いてみましょう。
マリアさんはそう
だ、我々みたいな体型崩れたおっさんの話よりかは、
うん、いや、絞ってるやん。
いや、僕考え方変えてるから。
考え方変えてる、う
ん、マリアさんが言うたら、うん、一番一旦正解でしょ。
まあ、
確かに確かに、
うん、どうしてはるんですか。
え、小腹空いた時ですか、うん、でもそれこそこの間朝4時に起きて、うん、目覚めて食べましたよ。お腹空いたなと思って。
何食べるんですか。
え、あの ブーツブラのほらとか。
ほらでもほら、そこや。
そら見てね。そうですよね。そこです。我々食うもんないから親指のね、爪食いますもんね、爪。食うもんないから親指の爪食うで一番面積でかいから。
女の子ってそんなんですよ。
うん、するんでしょ、だからフルーツグラノーラで。
はい、すみます。
フルーツ買うっていう感覚ないですよ、僕ら。
ない
ですね。で、女の子買うんですよ、これ、フルーツ。で、なんか並んでて、女の子、知り合いのね、友達の女の子って、なんかお腹空いてないって、コンビニ行ってきたからって言うから、なんか食べるよから、いや食べるよと、なんかね、ぶどう、でっかいぶどう巨峰を、プチってちぎって、これって言われて、これない。
えぇ、
いや、マジでそんなんなんですよ。
へ
ぇ、女の子って。
僕もなんか、女の子が昼飯試合で、なんか用意したのが、なんか、後の背の上にはなんかナッツかフルーツか乗ってるコンビニのレベルで買えるねやつが、ここになんか見えて上に置いとるんですよ、
はいはいはい、
でそれパカッて外してそれをサラサラってかけて食いよるんですよ。そんなもん昼飯に食うな思うて、なんでそんなもん食えんの、
ね、食べるよ
確かに
それほんまに、なんや誰も見てない空間でも食うんかみたいなことがあるじゃないです
か。カッコつけてる
カッコつけてるとしか思いませんやん。我々の大先輩でダイソー光圀さんって方がいらっしゃるのよ。ダイソー光圀さんはね、ドンキホーテ行って、これ安いからって言って30本ぐらい入ってるうまい棒を買ってきてね、池上君これうまいわー言うて、ひたすら食っとったんですよ。で、途中から16本目ぐらいから胸焼けしてきてて、いや、そりゃそうやろ、これ。なんで食う前から分かれへんの。そんなんですよ。
いや、そんなんですよ。だって、
男はね。
男は。
うん、だから、まあ、安く腹持ちがええとか考えちゃうんですよ。
うん、だから、柏君なんか、佐野屋っていうね、大須のスーパーあるんだ、激安の、ほんなんか手のひらサイズのね、チキンカツみたいなのが198円ぐらい
で。
あれをね、20個ぐらい買って、大阪持って帰るって、そんな佐野屋のね、やつ持って帰るか思って。そんな感じですからね、みんな、ね。
男はね。
うん、男はね。
フルーツグラノーラなんて、多分ほんまに一回も自分の金で買うたことないんちゃうかな。
あ、本当ですか。美味しいですよ、意外と。
分かってんねん、うまいのは。まずいって言ってないから。
腹持ちせえへん。
腹持ちせえへんねん。
しますよ。
せえへん、全然せえへん。それは我々も20個食うたらいけるわ。20個な。20箱かな。20箱食うたらいける。そんなもん、全然全然。
お腹すい、甘いでしょ、フルーツがもうなって。
うん。
なんかお腹すいたとき甘いの食べたいって思わないくないですか。
うん。
どっちかっていうとなんか、
カツ丼食いたいな。
そうそうそう。
うん、
満たされなくない。
うんうん。だからもう、だからマリアさんはそれでいけるんでしょ。
はい。
いける
んよ。だってむくみますもん。
でもでもこれが正解なんですよね。多分、はい、
うん。ですです。
うん、でもなんか俺は食ってないもん、たまに食ったらめちゃくちゃうまいですよ。なんか、給食で出てきたのヨーグルトとか最近食わないじゃないですか。
あ
れたまに食ったらめちゃくちゃうまいですよ。
なんで食えんねん。おいおい、ロリコン。
ロリコン。
誰が小学校で住み込んだ。誰がコンビニで売ってるやん、なんとかなんか。
コンビニ、ジンタさんは小学校のことをコンビニって言うんですか。
誰がや
る。
キングオブコメディのそうじゃないん
ですか。違うんかいな。食うことないけどな。
ああ
、でもたまに食う。
たまに食ったらうまいですよ。ヨーグルトとかって。
うまい、ね、確かに。
バニラヨーグルトうまいですね。
あ、うまいですね。
あれね、うまいですよね。あれ大好き
やわ。ブルガリアヨーグルトがアイスになってるやつあるん知ってます？
ああ、アイスキャンディーみたいになってるやつ。
うまい
です
よ。普通にアイスとして売ってるんですか？
アイスとして売ってるん
です
よ。うまいですね。
今度万引きしてくださいね。
なんで？買いますわ。
買ってきてへんから。今日も僕に差し入れ言うて足元に置いてたやつ食えました。
最悪ですね。
僕
は足も地べたにあるから、ジンタさんこれ落としてますよって言ったら、池上くん取られて、いや、今まで足元にあったから、
すごい。
差し入れです。
そんなことあります？
差し入れ。
差し入れ足元置きますから。
まあまあ、質問がね。
はい、では、
はい、
次に行きましょう。
解決したんですか？何の質問やったか、それは。
いや、もうマリアさんが解決ですよ。
お腹すいた時どうしますか？
はい、
フルーツグラノーラ。
はい、
そうです。
一択
や。はい。
じゃあ次行きますね。はい。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
先週の放送を聞きました。
うん。
サメクリリスナーの愛称コーナー、
うん、
クリーキはないと思います。
うん。
シンプルに、サメクリのリスナーで、クリーナー、とか、
うん、
サメクリピープルでクリッパーとかでいいんじゃないでしょうか。
クリッパーいいですね。
クリッパー、
うん、かわいい。
かわいいですね。クリッパーってなんかね、
うん、
モンスターとかでいそうですよね、
うん、クリッパー。
クリッパーいいですね、
うん、
キャラクター的にも、
クリッパー、
うん、クリッパーでいいじゃないですか。
じゃあ次行きましょうか。
つまらんとそう
だつまらんて、もうこっちが募集しろ言うて、あの言うたやつに対して、別にいいけど、素晴らしい答えじゃない。
いや、いいよ、クリッパー。いや、マジでいいんちゃうんです、クリッパー。
クリッパー呼びやすいし。
クリッパーですよ。
じゃあ、クリッパーに可決しましょう。決まりました。
はい。
クリッパーです。
クリッパーで、うん、はい。決定しました。
はい。
はい、では、次の質問です。
はい。
はい。
何かおすすめのミステリーありますか？
うん、
ミステリー
ミステリー
ミステリーね、はいはいはいはい、
うん、よく読んでらっしゃるんですよマリアさんは。
はい、
そういうことですか、うん、なるほど、
はい、はい、そうですね、キリの夏を一択です。
キリの夏を、
はい、アウトとかの人です。
ああ、はいはいはい、アウト
の、アウトのね、
女性、
知らん、
女性です、はい、
知らんやんこの人。
え、アウト知らへんの？
アウト
アウト
してんの？
僕は死んないです。だから僕何も言わなかったんですよ。ああ、アウトねって言うたら、こいつは入
る。ダメだ、ダメだって。
あかんやん。
知らん。
知らんのに、ああ、アウトねって
なる。何なんすか、アウトって。
女性の、
はい、
女性5人でしたっけ、あれ。
うん、
女性5人が、まあ、殺人を犯すんですけど、
うん、
まあ、その、まあ、女性からしての、うん、なんかちょっと、嫌ミスじゃないですけど、嫌なミステリー。う
ん、ああ、嫌ミスね。はいはいはい。みなとかなえさんみたいなやつね。
うん。
はいはい。
まあ、女性の本質とかがうまく描かれてるミステリーですね。
うん、ですね。あと、キリの夏男だと、グロテスクとかも面白いです。
あ、
はい、3人ぐらいの視点から、うん、手記みたいな感じで語られていくんですけど、うん、いろんな視点で書かれてって、結構ゾッとする、人間の嫌な部分をめちゃめちゃ書く人なんで、結構読み応えあって面白いですよ。大体好きですね。
池上さんとか神田さんって、やっぱ、お笑い芸人じゃないですか、
うん、
そのお笑いをよく見るんですか、そのなんていうの、うん、面白い映画とかでもコメディとかばっかなんですか、
うん、
俺結構ミステリーとかサスペンス結構見ちゃうんですけど、どっちかというと笑えるやつを作品でいっぱい見るんです。
これまあ僕から喋らせてもらったらって感じですけど、僕本当にお笑い全く興味ないんですよ。
ええ、
ほんまに。
ほう、
だからほとんど見ないですね。
あ、そうなんですか。
軒並み賞レースも一切見ないですし、あんまり興味ないですね。あんまりって言ったらちょっとお笑いに失礼なぐらいな、全く興味ないですね。
全く、
もうだって見ないっすもん。
あ、
好き好んで。
でも何かに憧れてとかはなかったんですか。
憧れたのはそれこそラジオになり、ラジオパーソナリティになりたいからっていうので、その竹内芳川先生に憧れたので、その人自体が僕芸人じゃないから、
うん、
芸人に憧れて芸人を始めてないから、
うん、
僕はラジオパーソナリティ、ラジオ番組に出るためにどうしたらいいかなって考えた時に、自分自身は芸人が一番ラジオパーソナリティの距離で言うたら最短距離でいけるかなと思ったから芸人を選んだだけなんですよ。役者やったらタッパタランとか、モデルでもそのかっこよくないとか考えた時に、
うん、
じゃあもう芸人っていうほんま一択っすよ、
うん、
だから関西で大阪をってタレントって言ったらもうこそばいじゃないですか。
必死、
ね、のこと言ってるわって思うんですよ、
うん、
なんでわざわざ大阪に関西におんのにタレントやんねんって話やから、
うん、
そういった芸人やりゃええからね、そんなの、
うんうん、
だから芸人やってるんで、だからお笑いは全く興味ないです。
へえ、うん、漫画とかでも面白い漫画とかあんま、
あ、全然見ないです、
どういうの見るんですか逆に。
鬼滅の刃とか、
ワンピースとかでしょ。
ワンピース
は、ワンピース、あ、ワンピース、
ワンピースも僕は2巻まで読んだことあるんで、
2巻、何も始まってない。
おマスカ、まだこれからかなって感じのところで止まってる。
誰も仲間がいない状態ってこと
で、2巻まで読みました。
なんかの食べたぐらいの時
です。ほな新聞屋さんがタダ券くれてたから、
はいはいはい、
その東映のところでタダ券で見に撮ったんですよ。
はい、
ほななんか雪降ってて、なんかキャラクター出てて、ええ話やな。ね、
でチョッパーのね、
ね、それで、あ、そう、チョッパーですわ、うん、なんかその犬が出てきてって言って、あれ鹿や言われて、もうずっと犬や思ってて、で漫画のアニメの漫画の世界やから、まあ、犬もなんか角生えてるかなと思っとったんですよ。それがなんか鹿とかトナカイとかと思えへんかって、サイズ感的にね、
はい、
うん、だからまさかまさかであれ犬ちゃうんやん、うん、そっから犬がずっとなんかやってたわ言うて、あれチョッパーで、あのトナカイ鹿やで言うて、あ、そうか言うて、それぐらい二巻の男はそんな感じですよ。
はいはい、
ジンダさんはどうなんですか、お笑いとか見ないですか。
僕もでも同じですね、そんなにお笑い漫才師に憧れたっていうことはあんまりないですかね。
あ、そうなんですね。あ、うん、池上さんと同じ感じ。
感じですね。で、その見るのもなんか自分がやってるものとは全く違うものを見ますね、お笑いでも。だからなんか東京のおしゃれなコントとかは寝る前に見たりするんです
よ。ああ、スタイルが違う。
スタイルが全然何もこっちに何の勉強にもならんというか。
はいはいはい、はい。
東京03とか、うん、ああいうバナナマンのちょっととかラーメンズのシュールなやつは見るけど、その、うん、まあ、演劇として見てる感じに違う。
さすがやっぱビレバンでコラム書いてただけありますね。
そうそうそう、おしゃれだね。ラーメンズ、ラーメンズ時代ですから。
ビレバンでコラム書いてありましたから、この人。
そう
ですよ、そうですよ、名前が違いましたけどね、その当時は。連載してありましたから、ビレバンで。
まあ、そう。で、まあ、おすすめは、その夏。
キリの夏男です。
キリの夏男ということでね。
はい。
はい。はい、でございます。
はい。
では次行きましょう。
はい。次です。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
聞いてください。
うん、
ちょっと気を抜いたら1日でムビチケ6枚も買ってて、うん、もう我ながらバカなんじゃないかって思うんすよ。
うんうん、
本屋さん行っても気がついたら軽く1万円オーバーするくらい買っちゃうし、うん、
好きだな、
財布の紐緩すぎなのをなんとかしたいんですが、うん、どうしたらいいですかね。
うん、まあ、
いや買うべきだと思います
よ、うん
うん、本は、
うん、本というか何でも欲しいものは、うん、後に回したってだって後で手に入らんかもしれんもんね、
うん、
だから、まあ、ここにお便りしてくれはるから、うん、それこそ郁弥さんとか陣太さんに、うん、金渡したらいいんちゃいますよ、うん、ね、
うん、
散財してもってどうしようって考えてることでしょ、
はいはい、
だったらその好きな番組のパーソナリティにお金渡したったら、うん、二人喜ぶじゃないですか。
僕らは喜びますね。
そうでしょ、
今なんか陣太さん一文なし、
一文なしですからね。
一文なしだ、
はい、
マジかい、
財布なくなった
で、財布なくなったんですよ、人生で、うん、初に近いですよ、
う
ん、今までなかったですもんね、僕このずっと何年間やってて財布がないっていうことは、う
ん、でも普通になくしたんですか。
あれね、でもある場所が怪しいところが1個あるんですよ。
そこ行
くかって。じゃあそれがね、うん、あの社長が出かけてて会社の倉庫に俺休憩してタバコ吸って、そこで俺ジュース買ったんですよ、1個、
はいはいはい、
もうそこで財布と携帯置いとった、
は
いはい、で多分携帯だけ持って出てん、
はいはい、
行ったんですけど、そこ鍵かかってて、
あ、
折れへんから、
うん、
あの開かへんんですよ、多分そこなかったらもう多分もうない
と。あら、あってほしくないな。
なんでやねん。
なかったらええのにな。
いやいやいやいや。
なかったら面白い感じ。
ねえ。
いやでも8万ぐらい入ってるんですよ。
う
ん、
ああ。
8万
?8 万。
障害年収やん。
障害年収。
海野仁太の障害年収
やん。
死ぬまでもう稼げませんよ、8万。もう天井叩いてますよ。
月始めやったから家賃とかなんか携帯とか払って、
よ
くとか全部一回下ろして、
うん、
それを払って、うん、残ったやつを一回財布に入れとったんですよ。
うんうん、
それを置いてもって、そのほんま突き始め
うわ、う
ん、財布言うてるけどあれでしょ、あのスーパーとかであの、うん、おばはんがバーって持って帰るビニール袋でしょ。
いや、なんでや
ビニール袋
あれ財布でしょ。
あ、財布ちゃう、
いや、ビニールってあれ財布でしょ。ほんまに、
はい、
あの、まあ、コンバースのマジックテープのやつちゃいます
か。いや、出したやつ。
存在する癖みたいなもんはね、
うん、
いやでもある時に買っといた方がいいっていうのが、僕そのあのまんだらけの中野店、東京の中野店に行った時に、
はい、
もう昔から欲しかったね、劇画プロジェクト A っていう、
うん、
プロジェクト A っていう映画のね、
うん、
漫画になって劇画になってる、
うん、
それが昭和に出たやつが売ってたの、ショーケースに、
うん、
それが6800円かなんかの、
はい、
まあまあだからその本で500円ぐらいの本ですよ、うん、どうしようと思ってめちゃくちゃ悩んだけど、6800円払われへんわと思ったけど、
は
い、やっぱり一生手に入らないんで、
あ、
結局でその東京行って見てももうないし、それもちろん、
うん、
ネットにも出えへんし、
うん、
となった時に考えたら、あ、それだったら6800円なんかも飲みに行ったら使う額やん、
今
度買っといたらよかったって、こんだけずっと追い求めるんやったらっていうのはありますよね、
うんうん、あとあとね、
あとあと、
うん、
うん、まあ俺もその1万円のあの価値は分かんないですけど、その人によりけりやから、
うん、
まあその生活費困るぐらいまでいかんければ別にええんちゃうかなと思うんですよね、
うん、
それで家賃払えへんとかなったらやばいけど、
うん、
だって我々レベルやったらムビチケ1から悩むやつやんか、
うん、
まあ
1枚からね、
そうですね、
6でしたっけ、
はい、6です、
6枚ってどう思う、
そんなんね、行くことないから1枚すら買えへんのに、
うん、買えへん、
できるだけなんか金券ショップとか利用して、
う
ん、
な
んかなんちゃらデーとか利用してどっちが安いかなとか考えちゃうぐらいから、もうお金があって困ってるからって感じちゃいますもん、
うん
うん、
あれがありすぎて。
せやからもう金色鍋のね、ところにこう、なんかまあ、お手拭きのところにこう、ご自由にお使いくださいみたいな感じのとこ置いとったら、
一万円を。一万円、
ご自由は。
タララッと置いてた。
最高ですね。
金あるんやったら、それぐらいしなはれやん。
確かにね。
自分で積もって悩んでるんやったら、人に使えなはれやん、そんなやったら。そういうことちゃいますの。
いや、そうそうそうそう。
マジで僕そう思う。なんか僕
いやでもね、うん、いやでもやっぱり金ある人ってそのレベルやから、うん、昨日ここでイベントやったんですよね。うん、動物園のイベントかなんか、うん、友達を連れてきてね。うん、友達がなんかもう鶴舞でそこら辺でビル持ってる人なんですよ。うん、ポルシェ乗っててね。その人が来て、ほれなんかいろんな博物館を紹介するっつったら、はい、ドイツの戦争博物館っつって、あれみんな行ったことないのみたいな感じで。なんかルーブル美術館の話になったんですよね。ほらなんかルーブルもう何回も言ってる、俺本当に行ったことないみんなみたいな、ルーブル行くでしょみたいな空気になって、
なるほど。
で僕も年に2回ぐらいそれ行きますよって言いましたけど、でもその人からしたらルーブルみたいなメジャーなね観光地行って、
ね、
うん、みんな行ってんのちゃうのっていうこ
と、まあ、みんな海外行ってると思ってんのよ。
いやそうでしょうね、それ当たり前に行ってると思って
んの。まあ、お金がありゃ選択肢になりますもんね。
そうですね。
だからお金があるんだったら、まあ、金色ザメにね、お便りね、このね、うん、はい、サメクリに ね連絡するぐらいやから、
うん、はい、
金色ザメでお金使いますよ。
あ、
だって金色ザメで例えばですよ、うん、同じように、うん、いやドリンク6杯飲んでしまったわっていう風な悩み多分しないと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
6杯飲んで帰ったわ、楽しかったわって散財してもうたわって思わないと思うんですよ、
うん、
でも無口気やったと思うってことは、うん、じゃあ金色ザメそのお金を使ってくださいって話やから、イベントしかり、バイクしかり、ね、うん、来てくださいよ。
いや、いいこと。
そうしたことちゃうの。
まあ確かに。
ほんまにほんまに、
うん。
僕が言えないことを言ってくれました
。来なはれ、来なはれ。
いや、来てほしいですね。
ほんまに。使えなはれじゃ、
はい、
ね、その分の楽しみは得れると思うんで、
うん。絶対そうそう。それはほんまに間違いない。リアルタイムやから。
うん、
そうですね。
はい、うん。ということでございます。
はい、
では、
はい、
次々行きましょう。
うん、
はい。こんばんは。
こんばんは。
つい先日キャッシュカードの暗証番号を間違えてロックかかってしまいました、
うん、そんなことなんや、
うん、こんなこと初めてで、ああこれが老化ってやつかとへこんでいます、
うん、
ハゲとか臭い以外で加齢を感じたことはありますか。
誰がハゲ
ハゲとか臭い
全部持ってるやん。
誰が
やん、目の人体よ。
ロックもかかったことあるしな、俺も。しかも
え
あありますあります。
マジで、
うん、
どう
だから最初パッと入れて、それ合ってたんよ。
うん、
合ってたのに、早く入れたからなれへんくて、あ、これじゃないと思って、
はいはいはい、
もう一個のパターンやと思って、もう一個のパターンやと思って違うと。
これ
何やろってめちゃくちゃ考えて、
うん、
また違うやつ入れちゃうじゃないですか。ほんなブロックかかったって、
うん、
はい、
うん。
シンプルに。
いつそれって解除されるの。
いや、もうされへんすよ。だからそれがなんかほんまにお盆休みかなんかで、
お
でしかもだからそれなんか横浜かなんか行ってた時で、
はいはいはいはい、
マジで金ないってなりましたね。
よく金ないってなりますね。
なるんですよ。はい、はい、でも僕はなんかそのこういう関係でそういうビル持ってる人とかが来るけど、そういう人がなんか常に誰かおるから、うん、
はいはいはい、
どこで借りて帰ってきます、
ね。ああ、なんかいや得やな、いいの。へえ、
すごいな。
ありましたね、それは、は
い、ね、ロックされてまって、
うん、はい、
うん、
私もこれやりましたよ、ロックかかりました。
あるあるなんじゃ
ない。ありました。
へえ、うん、
銀行行って、うん、もちゃんと
あ銀行行ったらもう解除される
んだ、はい、うん、はい、やりました、やりました、
はいはいはい、
うん、
あ通帳とかで、
うん、どう
ですか、
うん、なんかハンコと自分の証明書みたいな、
あれでもいいなくないですか。そんな
僕はクレジットカード持ち歩かないんですよ。
クレジットカードじゃなくて一番要はあるのが SNS いろんなのあるじゃないですか、
は
あ、インスタでも何でも、
うん、
あれなんかメールを入れてくださいみたいな、
ああなんかね、
いろんなほらメールアドレスで作るじゃん、
Google、 あそれある、
Gmail とか、うん、当時の EasyWeb とかで、はいはいはい、当時の携帯で EasyWeb.com やったから、
うん、
それ作ってたりとかしても分かれへん
で、分かんないですよね、
これなんやねんみたいな、どうやって本人確認すんねんみたいな時ありますよ、
うん、ありますよね。しかも前のスマホとかでやってて、うん、前のスマホそもそもないから、
うん、
前のスマホになんか承認のやつ送りましたとか、うん、とかもう見えへんじゃないですか、
うん、うん、
一生ログインできないですよ、
うん、
だ俺それで Facebook 一生ログインできてないから、
俺もミクシー一生ログインできない、
ミクシーログインしなくて新しく始めた方がいい、
うん、僕なんかその暗証番号とかパスワードみたいな感じのよりかは、うん、なんかあの質問のやつがむずいのがあって、
う
ん、
あのその時のノリで決め
たやつ、そうなんかあの
名前はどうだった あるじゃん。
なんか、なんかあの、水槽のあるバーみたいな、なんかあるじゃないですか。はいはいはい、なんか質問の中で、はい、どれ選んでも、うん、自分が選びそうにない質問が4つぐらいがあって、で、その時のノリで選んだら、もう、それが全くわからなくなるんですよ。控えてもないから。
はいはいはい。
だからそれにこう、血迷った時ありますね。もう全くわからへんってなって、それが何やったかちょっと忘れましたけど。
全部、ここからバフーニって言えたら絶対思い出します
よ、ね。確かに。
うん、我々で、ね。
我々が。
ほら、あの、向こうも、あの、バフーニはどれっていうの
と、画像が。
画像
選んでください
よ、ね。
いや、面白い。
だから9個はバフーニで、はい、1個だけ梅野陣太で、実質全部バフーニやから、全部って言わなあかんっていう、トラップですね。
何の質問したっけ？
暗証番号。
暗証番号じゃないです。カレーを感じたことがある。
あ、カレーね。
ああ、ですね。
ああ、あるし40超えた。
ありますあります。山ほどありますよ。ほんまにそれは。
う
ん、
まずオールナイトできなくなったっていうのもね。
うん、そうですね。確かにね。
あとなんかその普通に酒を洗ったのとなんか眠なるとかそんなありますけどね。
ああ。井上さん結構強い方に思います
。いやいや、でも10杯飲んだら酔っ払ってますから。
いや、そりゃそうや、
うん。10杯飲んだら結構まあ。
その1杯目から僕弱いから酔うんですよ。
はい、
で10杯ぐらい飲んだらほんまに酔ってきますね。だから去年、今年か僕、はい、久しぶりにあの、ちょっとあの地球とキスしてましたね。
マジっすか。
地球とキスしてて、ほんで、パってこう、なんか目覚めたわけでもなく、
うん、
なんか遠いところから、はいはい、ってなんか聞こえて、よう聞いたら、やめさん、池上さん、池上さんみたいな感じでバババって顔ペチペチってやられて、うわなんでこんなところで寝てるんですか、池上さんって誰に言われたかわからへん。ナンバーでもう倒れとったから、もう地球とキスしてたから、うわみたいな、何してるんですか、ここでって言われたから、いや、あの、金龍ラーメンに行こうと思ってますって言って、そこから僕走って金龍ラーメン行ったんですよ。ほんで走って金龍ラーメン行ったら、ほなあの一応ね、あの
金龍ラーメンって友達ばっかりじゃないですか、
芸人おるけどね。ほんでバーって行った手前、まあ食わなあかんって食うて、うん、で家帰ろうと思ったら、
うん、
携帯ない、鍵ない、
はいはいはい、
うわーと思って、ほんで何やったらちょっとあの金龍ラーメン食うたから、ちょっとあのお腹痛くなってて、うん、やばいなって、うん、どっこもちょっとトイレ入りにくいなと思ってたら、たまたまスタッフが来て、
うん、
池山さん、ここで何してるんですか、いや、ちょっと鍵もないし、携帯もないねん、ごめん、ちょっと鍵貸してくれって言って、うん、でその当時働いてた難波白芸ってところに行こうと思ったら、まだ店やってて、あ、じゃあ鍵いらんかったわと思って、ごめん、ごめんって、その時のスタッフに言うて、うん、鍵忘れてたわ、ごめんな、鍵どこかな、どこやろうなって言ったら、いや、池山さんってお客さんが言われて、
うん、
池山さん、鍵忘れたらあかんからって言って自分で手に握って持って出て行きましたよ、
うん、
だから僕鍵を持って出て行ってるんですよ、
はいはい、
ほんでも僕は鍵ないと思ってるから、いやどこ探したらええねんと思ってて、うわどうしようかなと思ってスタート地点に戻ろうと思ったら、僕の倒れてるとこに携帯と鍵と
ちゃんと
カバンがあった。
うわーよかった
ね。もう事件現場みたいな感じ、もうチョークで書かれてましたもん、1、2、3とかで。
でもあってよかったですね。
平和な街ですよ、ナンバーほんまに。
いや、いい街ですね。はぁ、まあでも、カレーはね、
うん、
まあ、あらがね、僕もやっぱ最近ね、あれですね、うん、逆に寝てもすぐ起きちゃうんですよ。
うん、
昔は熟睡できてたのに、
うん、
それも年かもしれないですよね。
うん、
多分ね。
まあでも寝るのが正義じゃないんでね。
うん
うん、だ寝るのが正義じゃないってところのマインドの落とし込めは、その言うたらあの睡眠時間が一旦8時間ぐらい7時間ぐらい6時間ぐらい寝なきゃ、うん、なんかあの寝てないな睡眠不足やなと思っちゃう人生じゃなくしたらいいんだよ、
うんうん、はいはいはい、
僕とか忙しい時はほんまに忙しい時って地方行ってて大阪帰ってきて荷物ほどいて出ていく時とかあったんですよ、
うんうん、
でもそんな時でもやっぱり一旦今日という日を終わらせたいから、
うん、
服脱いで、
うん、
部屋着になって、
うん、
寝転がって、うん、目閉じて開けて一日を終わらせて次の日を始めるってやってましたから、
おー、
そうそうそう、だから一日終わらさないとやっぱ24時間以降ってやっぱしんどくなってくる、はい、25時間6時間7時間8時間30時間以上になったらしんどいから、じゃここで終わらせたら次の日やから、
うん、
なら気持ちもフレッシュするんですよって感じてたから、やっぱ結構だからそういうことで できることあるんで、
うん、
せやから短時間で起きちゃっても別にそれでいいんだっていう人生しちゃええだけの話です。
気持ちの問題
絶対それでかいですよ。
ありますね、
うん、
まあ、
ある、
うん、まあね、もうやっぱ 全部気持ちの問題っていうことに行き着くってことやな、疲れとかも、
まあ、そう、まあでも僕が体育会系すぎるからな、うん、こういう考えは古いですからね、
うん、でもまあでもプラシーボとかもありますから
ね、ありますからね、
あります、あります、
はい、ということで次の質問いきましょう、
めっちゃありません、ね、質問、うん、
めっちゃありますよ、
え、これ明日なるんじゃん、
明日なんで、
明日なりますよ、
まあ、このペースでいくとね、
もうやめようか、
いや、なんでやねん
なんでやねんと思って言うてるけどやめてほしいやん、ずっと時計見てるから
いやらしい、一番仕事できない、仕事中一番やったらあかんこ
と、もう2時なるな思って1時間経つでって言うてる、
はい、どんどん行きましょう、
はい、はい、こんにちは、
こんにちは、
30代女です、
お、はい、
初めて質問を投稿させていただきます、はい、夏も終わりかけですが、うん、まだ暑いですよね、
うん、
下着が蒸れて気持ち悪いことありませんか、特に熱のこもるジーパンを履いている時なんかよく思います、
うん、
そういう時はタイミングがあればトイレで脱いでちょっと涼んだりするんですが、皆さんはどうされてますか、放置、気にならない、人に聞いたことがないので気になります、長くなってすみません、よろしくお願いします、
はい、ご丁寧な感じで、はい、これ女性的にマリアさんは、はい、そういうことある、
あります、
トイレで涼むの、
そうなんや、
涼みません、でも
ドキドキするな、
うん、あれですね、下着が濡れてっていうのが嫌なので、はい、私は基本ティーバッグを履くんですけど、
ちょっとちょっとちょっとってことはあれですか、ちょっと兄貴ちょっと薄いな質問してもいいですか、今日もティーバッグですか
言ってまったみたいになってる、
今日はジーパンじゃないのでティーバッグじゃないです、
ダメよおい、
ジーパンの時はそうって
こ
と、はい、おい、なん、今日は何バッグなんですか、ジーバッグおもろないな、おもろないから
か、あれですね、レースとか薄いのを履いたりしますね、綿パンとかあんまり履きたくないので、なんか基本なんか透けてるやつとか
透けてるやつ
履きますね、
プレパラード
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 懐かしい、
プレパラード透けてるでしょ、向こう見えてません、プレパラード顕微鏡のやつ、プレパラードめちゃ透けてません、
硬くないですか、
硬いね、硬いわ、
はい、ですね、私はそうしてます、はい、
全然僕たちはね、群れ、
うん、そうそうそうそう、僕だからそれがもう嫌やから絶対あのボクサーパンツとか履かないですから、
うん、
いやボクサーパンツそんな群れないっすよ、
もう絶対その風通しのいいトランクス、
あ、へえー、そうなんすか、
そうそうそう、とだからもう短パンとか夏は、
ちょっと今ちょっと脱いでくださいよ、
なんだおっさんのトランクス
見たいやん、見たいでしょ、
誰も嬉しない、
え、見たないですか、ジンタのトランクス
見たない
かなマジでめっちゃ見たいです僕、ちょっと脱いでください
ラジオや、いや、ちゃんと何履いてるんですか、ほんなら。
僕はボクサーパンツです。
ボクサーパンツ、はい、
うん。僕好きなサッカーのところのクラブチームのやつ。
ああ、
ジ
ェ
ジェリーグ。はい。
ああ、じゃあちょっと、ジンダ
コンなんでやねん、俺別に普通でトランクスだから。
からトランクス、
いや。いや、
ベジータかもしれませんから。
いや、ベジータって。普通っすよ、こういう、なんか。
トランクス、
うわ、ほんまに、
普通のリアルトランクス、
わあ、へえ、ほんますごいな、
変なこと聞きますけど、トランクスってチンチンどっちのど上に上げるんですか、それとも横に流すんですか、
横に流す
左右でどっちかってことですね、
そう、どっち流してるんですか、それ決まってんの、
いや、なんか決まってないけど、別になんかもっとなんかもっとなんかダボダボやからもっとプランプランさせてるの、
プランプランさせてる
の、それが一番
いい、右
左ちょっと待ってくれ、
右左右に行く時もあるし、
大きいフリすなおいプランプランせえんやろ、ずっとグーやないか、
ずっと
プランプランすることずっとグーや、
マジ
プランプランせえん
やろ、いや俺それなんかトランクスってその間が嫌なんですよ、
なるほど、
そうなんかもうスカスカしてるのが、それが嫌でやめたんですけど、でも別にボクサーパンツって蒸れないですよね、蒸れますよ、池本さん、
蒸れる、やっぱその僕やっぱ肌触りとかやっぱその通気性とか感じでやるんで、うん、やっぱそれを選んでやるから蒸れるって感じじゃないですね、うん、やっぱり
ない
っ
すよね、まあまあだから下着によるんかなっていう、
ただこの質問すごく僕は今後ドキドキするなと思って、
はい、
だ女性がちょっと長時間お手洗いに入ってたら、
うんうん、
それで蒸れてるのを解除してるんだ、
乾かしてるんだ、
乾かしてるんだ、ほんでね、中からお母ちゃんがチラシ寿司やる時のって感じのうちわでこうはたいてる音、
それで乾かしてるんですか、
それはもう多 もん、ポテ持ちの小さいうちわでね、あのなんか女の子が小さいポーチ持っていきまんがな、あれ多分あの我々が知らんサイズと見たこともないあの場所線みたいなやつが入ってるんですよ。
あ、そうなんや。
パッパッパッパッって、あ、乾かしてはるわ。今これあの、お花積んではるっていうやつも多分我々知らんやつのインゴがあるはずやわ、みたいなことやってはると思うんで、その時はやっぱ黙ってね。
まあ黙ってね。
はいはい。で、戻ってきはっても、なんか明日なんかまだ、30度超えるらしいですよみたいな感じで何気ない会話したりとかね、うん、秋なってるはずやのまだ30度超えるんですか、へえ、蒸れるかもしれませんねって言って、明日も言うたら、
あっち
と
ドキッドキッて
分かられてんのこれ。
いやでもなんか若い子そってね隠れてないかもしれないですけど、なんかあのね何事の格好だとかって、あの、宮ちょんちょんこさんとか普通に青いで貼りました、ね。
ああ、青いで貼りました。
スカートのところをまくってた、うちわで。
それこそほんまもうね、うん、あの、両手でビラビラ持ちながら振って
み
て。
うわぁ、
うん。
パピオンやね。誰も伝わってない。
何も言わねえね。
誰も伝わってない。
この女性初投稿なり、はい、絶対質問来ないですよ、
は
い、
もう。ほんまそう。でもめっちゃいい質問ですよね、はい、なんか。漏れてるの、うん、実は。なんか脱いでるとか、
うんうん、
そんなん自分のザ・ワールドの世界言うとめちゃめちゃよくない
ですか、ね、いやいや、もう知らんかったですもん、
もう、もうめっちゃ興奮してますもん、これ
新事実、
うん、そうなんや思って、う
ん、おっさん大喜び、
もう一回ちょっと読んでくれます、もう一回我々ちょっとしがみたいんでね、うん、
最初からですか、
最初からです、
はい、こんにちは、30代女です、初めて質問を投稿させていただきます、
初めて、ね、初めて、
夏も終わりかけですがまだ暑いですよね、下着が蒸れて気持ち悪いことありませんか、特に熱のこもるジーパンを履いている時なんかよく思います、
うん、
そういう時はタイミングがあればトイレで脱いでちょっと涼んだりするんですが、皆さんどうされてますか、放置気にならない、
うん、
人に聞いたことがないので気になります、
うんうん、
長くなってすみません、よろしくお願いします、
はい、
いいですね、これもちょっともう、
一番いい部分がやっぱ30代女性初めて投稿しますというところですよね、
ああ、
嬉しいって
嬉しい
です、ね、もうだからもう
一番のだって30代女性が一番グッといいじゃない
ですか、いいですよね、30代女性いいですよね、
一
もうだから30代女性はもう俳句でやったらもう夏の季語です、もうもう認定します。夏の季語です。夏の終わりの夏の季語です、
あ、
うん。秋が感じるぐらいの夏の季語。
ああ、わかる。あ、なるほど。
わかるんだ。
はい。
もう一回読んでもら
って
。
もうええ
わ。もうええわ。もうええね。
次行きましょう。
はい。
ティーバッグ履いてください。
はい。ティーバッグね。
はい。こんばんは。
はい。
いきなりですが、質問です、
うん。
他人との価値観の共有って難しいですよね。
うん、
例えば、A さんと B さんの面白いが C さんに対しても面白いとは限らないじゃないですか、
うん、
なのによく絶対面白いからみたいな言葉を耳にする機会が多くて俗称気味です、
うん、
社会生活していく上ではある程度の礼儀も必要だとは思うんですけど、
うん、
もやもやが残ります、
うん、
どう向き合っていけばよいでしょうか、
うん
うん、まあ、我々みたいなその芸人影をやってたら面白いイコール売れてるに近いじゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、売れてる人のは本当のそれの
理由があるかと思います、そういうことやと思うんで、はい、だから売れてないイコール面白くないになっちゃうんで、
うん、
そうそう、でほんまでもそうですもんね、
まあまあまあシンプルに言ったらそうかもしれない、
うんうん、でその売れてはる人らが初めてその面白くないとおもろいで精査されてるんですよ、一旦だから我々みたいなもんは売れてないからおもろないのところに入っててるから、うん、もう面白い方に入ってないんですよ。なるほど。
まあその日本という国にはね。
はい。だからこの感じのところの土俵にすら僕ら立ってないんですよ。売れてないから。
そういう見方になっちゃうんですよね。
うん。だってその話題にするってことは売れてはるから話題にするんですよ。
うん、
これ面白いから見てって言うのを人に言いたいから言うってことはその、うんうんうん、
その時点で面白いってことで、だから例えばエヴァンゲリオンが分かりにくいけど面白いって、うんうんうんうん、言うのってやっぱりエヴァンゲリオンが売れてるから
ね。爆裂ね。
そうそうそうそう。
世界ですからね、
うん
うん
うん。
その違いがでかいですよ。
うん
うん
うん、いや厳しい世界ですよね。
だからそこでだってね、そのドメジャー級のそのエヴァンゲリオンですら面白くないおもろいでなってる話とか、共有って言われたら非常に不可能に近いんじゃないですか、
うん、
その面白いを共有するってなった時に、
うん
うん、どういう質問でしたっけ、 面白い。え答えです。答えます。
答えまあまあ。
面白い共有でしたっけ。
あそうです。あの A さんと B さんは面白いって言ってるけど、C さんは面白いとは限らない。
ね、そう限ら
ない。でそのある程度、ね、あの自分も同意するみたいなのも必要だと思うけど、モヤモヤが残ります。
うん。モヤモヤ
やっていけばいい。
自分は面白いって言ったらええと思います。
自分は面白いないって思ってるけど、それを。言えないっていうのがあるんでしょ、うん、そのみんな面白い面白いって言ってて自分だけ否定的なことは言えない。
だから社会的にだから優しい方なんじゃないですか、ね、
そうそうですね。
だから我々ってほんまに素直に言うじゃないですか、お前おもろないとおいって僕も何回も喧嘩になりましたもん、おっさんとおばさんと、いやおもろないとおいって言ってそれで喧嘩になりましたけど、でもこの人はこの方はやっぱりそのこの空気感では多分面白い側についた方がいいのかなみたいな感じで顔色をね伺ってはるんじゃないですかね。
そうですね。
でもモヤモヤしちゃうと思うね。その面白くないものを面白いって慌ててしまうと、
でもなんかモヤモヤする気持ちも分かるんですけど、自分の中でこう整理したらいいんじゃないですかね。例えばなんかノンスタイルの漫才見ても思わないじゃないですか。でやけど面白いっていう人の気持ちも分かるじゃないですか、はい、だからうまいから、
はい、
だからそのあこういうところが面白いって言われるんやろなとか自分で思って納得したらいいんじゃないです か。だから自分は趣味じゃなかったとしても、
うんうん、
これが面白い、ね、うん、こういう部分がおもろいって言われるんやろなっていう、
そう理解はできるけどっていう、
うん
うん、まあそんなんいっぱいありますもんね、
うんう
ん、
なるほど、理解納得の話ですよね。
そうそうそう、
はいはいはいはいはい、そうやな、ほんまそうおっしゃる通りかもね、
うん、
うん、
だからそこまででもまあそのね、合わせなあかん必要もないと思うし、その面白い面白くないとかなんか特に、
うんうんうん、あれでいいんじゃないですかね、あの面白いよって言われてそうなんだで言
うか、そうなんだぐらいの、うん、ぐらいでいいんじゃないですか、うん、そのいや全然面白ないでって言うと喧嘩になるかもしれんけど、うん、へえあそうなんやねぐらいの感じのが一番いいんちゃうかな、
うん
う
ん、
そこでバトルしたことあります？いやこれ面白くないやないか、いや面白いやないかで戦ったでとかってあります？
あれは僕らはやっぱあるじゃないですか、うん、男の子って結構ありますよね。
あ、
あれは全然つまらんやんけとかなって、いやいや絶対面白い見てみみたいな、そんなんあるけど、
うん、
まあまあでもそこまで言えるような間柄じゃないかもしれないし、
マリアさんはどうされます？ちなみに
私はもうまんまそうなんだですね。
あ
の否定も肯定もしないですね。
一番スムーズに、
はい、でしたら別にモヤモヤが残ることもないし、なんか無理して合わせるからモヤモヤが残るじゃないですか。
だからまあ優しいんでしょうね、多分ね、合わせるってことはね。
確かにそうですね、
合わせないですからね、やっぱり。
はい、
はい、
まあ、これは難しいというかね、感じですけど、まあ、マリアさんが言っとったことが一番近いかなと思うんですね。
うん、
うん、もやもや残んない方法としては、
うん、否定も肯定もしない、
はい、
ですね。質問まだ要素あるんですか？
あります。
あります。
これでも、はい、もう1時間経ってるから、もう一旦モクモクタイム挟んだ方がやっちゃいます。これこんな長いこと聞かはるんですか？
そうなんですよ。
1時間以上？
うん、1時間半とかある場合あるんですよ。
ええー、分けなくていいんですか？
大丈夫
です。
分けてないです。
もうそのまま行きましょう。
ノンストップで。
はい。
何個あんの？逆にこうなってきましたよ。大丈夫な？もう2時間とか行けへんの？
今日は別に自分。
え？
じゃこれからどうしよう言ってたぐらいだ
よ。6時までやけど。いやいや、聞いてる人がね、やっぱその一旦これで終わって、じゃああの前半はこれで週末後半なんでって言われた方が気があの聞きやすいのか、どうなんかなとか思って。
まあ。
大丈夫です。これここから1時間続かないですか？大丈夫。
わかんない
。じゃあちょっと休憩しますか。これはこのままちょっと一旦停止しておくんで。
お
う
お
う、まあ、この聞いてる人はそのままもうそのまま流れますけど。
あ、じゃあそのまま流れないとそのままのがいいんじゃない
ですか。あ、
そのままで。あ、じゃあそうします。
は
いはい、じゃあ行きましょう。
前半後半で分けへんのやったら。
はい。
はい、ではでは、
なかなかの長時間ですよ。これ聞くにしても。
はい。行きますよ。はい。いつも楽しく聞いてます。
はい。
今回 DNA 池上さんがゲストということで、ジンタさんとの絡み楽しみにしてます。質問ですが、うん、人のことを下に見てくる友人にムカついています。
はいはい、
確かにモテないし容姿も悪いですが、露骨にバカにされるわけじゃなく、ところどころでバカにしているなと感じます。どうしたらいいですか？
どうないな。
なあ。
うん。
ああ、そんな友人がおるんやな。
うん。
どうしたらいいか。
そんなおるな。
よく分かるでしょ。なんかそれってさ、タイミングにもありますよね。なんかいつも怪我してくる人って結構僕もいるんですよ。なんか本当にいくやってバカだなとか、なんか 無意味になんかもうその人は面白いと思って、なんかいくやはチンカスクソ野郎みたいなことを一人で言ってたりして、で俺がまあ全然別になんでやねんみたいな、何同じこと言ってんねんみたいなとか、もっとバリエーション変えろやとか言える時は言えるんですけど、がっつり落ち込んでる時とかってそれに対応できないじゃないですか。
なるほどね。
そうだから、そういうのもあるやろうけど、基本なんか小バカにしてくるやつって別にそう思ってないことの方が多くないですか。その別にバカにしようとしてしてるわけじゃなくて、なんかそういうなんか変なコミュニケーションの取り方してるだけで。
ああそういうことか。なるほど。
別になんか小バカにしよう、いや分かんないですよ、その人がどうやって言って小バカにしてるのか分かんないけど、
でも露骨にバカにされるわけじゃなく、ところどころでバカにしてるなと感じます。
なんかあるじゃん、細部細部でね、あの時あるじゃないですか、
嫌味なやつとか。
僕らでも吉本じゃなかったから、なんかその細部で感じる時ありましたよね。
ああそれはほんまに芸人突破っていうか、はいはいはいはい、例えばそのお客さんが問うときにですわ、芸人やってますって言ったときに1個目間違いなく、吉本ですからなんですよ。これもほぼ100ですわ。はいはい、でちゃいますって、まあ、で陣太さんやったら松竹っていうけど、ほらその吉本じゃなかったら松竹っていうスムーズな流れがあって、で僕の場合は松竹でもないから、松竹ですかちゃいますってなったら、もう言ったらもうその人からしたらもうクエスチョンなんですよ。吉本でも松竹でもないやつ目の前におるやん、これなんやねんっていう異物感ですよ。これ今私何見てんの、俺何見てんねんって世界線ですよ。吉本でも松竹もない芸人がこの世におるんかいみたいな大阪に言うて、あそうなんですね、ちなみにって聞きたくもないけど、こっから3つ目の質問ですよ。ちなみにどこなんですか、関西演芸協会です、もしくはフリーですって言われたらもうクエスチョンですよ。フリーって何やねんみたいな、関西演芸協会って何やねんって感じになっちゃうから、もうそうなってきたらもう向こうの興味も薄れてきて、ああもうなんかわからん世界になってきたわちょっと思って。
いやだからこう藤田幸吉さんという芸人さんがいて、幸吉さんがあのずっと家でバリカンで坊主にしてたんですよ。なんで散髪行かないですか言ったら、いや俺散髪行ったらなんかなりはねちょっとシュッとしてて芸人っぽいでしょ喋りも、なんか芸人なんですかって聞かれるらしいんですよ。でどこなんですかってまた言われ、吉本なんていうの違いますっつって、であの松竹芸能から派生した経営プロっていうところですって説明するのがもう嫌やと、何やって言われるから、だからもう行けへんっていう人もおったぐらい、面倒くさい。
まあ、そんな中僕はね、あの 梅野仁太さんが、あの足元に置いてた差し入れの吉本カレー風味っていうバカウキを食べてます。吉本カレー、なんだよこれ、吉本興業の社員食堂っていう芸人でもないや、社員食堂なんやねんお前。
いやいや、まあまあでもその話じゃないですけど、吉本の話じゃなくて、ただあの、バカにされてるなってかちょっと感じるっていう、マリアさんとかあります、そういうの。
あ、ありますよ。
バカにされてる感じ。
あります、あります。
なんでな。
あでも、なんで多分、まあそれ人それぞれ価値観があるんで、なんか何かしらでなんかこうあるんじゃないですかね。わかんないです、バカにしてくる人の感情自体があんまりわからないので。ああ
、いやでも一般の人で金持ってる持ってないとか、そういうのでもバカにする対象でもあるし、
そういう人ってやっぱバカにしようとしてバカにしてるのかな。
多分無意識だと思うんですけど、
無意識にバカにしてる、
優位に立ちたいだけなんですよ。基本的に自分の方が上だよってしたいから、下に見るっていうのが存在してくるわけじゃないですか。から何だろうな、自分の方が上であるという優位性を保ちたいからバカにするんだと思うんです。
はいはいはい。
から何かしらも相手に、なんかこう自分を投影して嫌な部分とかがあるんじゃないのかなみたいな気もちょっとしますね。
なるほど。
から君とは違うんだっていうのを言いたくてそういうことするのかなって。
そういう人が一番コンプレックス抱えてたりするのかもしれない。
ああそうかもしれないね。言うっていうことはね。でも僕は神田さんのことバフンとか先池上さんと一緒に言ったんですけど、バカにしてるわけではないですよ。これは
バフンはね、
だってよく喋る面白いバフンにですからね。いやいやいや、やっぱ知らないですよ、よく喋るバフンには。
見たことない、
見たことないね、全くない。リスペクトしかないですね。
いやないですよ
それ。いやリスペクト。
いやでもそれはなんかどう解決したらいいんかっていうのはほっとくしかないんちゃう？
うん。
いやまあほっとくしかないやろうしね。
そうですね。相手は変えられないので自分を変えるしかないんですけど。
なるほど、
うん、
それなんかむずくってやっぱ自分変えるってなんかすげえ腹立たしくって、
うん、
なんかその、
うん、
なんでしたっけあのなんか怒ってるのを何秒か我慢したらなんか怒りおおなんか怒り
あ
なんか言いましたよ、
はいはいはい、
あれは嘘ですよ、
あれあれ何なん
あれ、あれないですよそんな
何秒か我慢したらなんかふうなるみたいな
10秒くらい我慢し
ますさらに怒り込み上げて
なんかようわからん横文字のやつあったでしょ、はいはい、あれ
キッショイは
あーそれ、
はい、
キッショイがアンガーマネジメント何やねん、はい、キッショイあんな高いやつも大嫌いですわ僕しょうもない、
はい、
何やねん腹立つもずっと腹立つかな、
まあ、
一生もんやそんなもんなんで不要なんねん、そんなもん。
なれへんな。
トリップしてまんがな、あんなもん。こっそりやってんな、たぶんなもん。そんな
爆弾発言。
でもそうでしょ、
だって
。おかしいね、なるわけないよ。
なるわけない。
数秒で。
それか、なんだろう、コミュニケーションの取り方がちょっと間違ってるだけかもしれないですけどね。
向こう側が、
はい、親しみを持ってそういうことをしているっていう可能性もありますからね。
は
い
は
い
は
い、
それは、
ああ、ありますね。邪悪やな、それって。
間柄とかをね、
うん、
その、うん、あまり意識してせずにやっちゃうと、
うん
まあ、相手に失礼になっちゃうとか、
うん、
ねやっぱありますよね、
うん、
その神田さんには、
うん、
おいっすってなるじゃないですか、うん、で池上さんも僕は仲いいと思ってるから、うん、おいっすぐらいの、
うん、
あれやけど、
うん、
それがなんかバカにしてるって思う人は思うかもしれないその
相手の中でも、うん、業界によりけど
ね、うん、そうですよね、
うん
だからそういうのってあると思うし、
うん、
帽子はよう言われますね。
あ、帽子もやっぱありますよね。帽子つけてるとかお前バカにしてんの。
いきなり包茎の話すな。
何が包茎の話す
よ。なんで包茎の話すんだよ。帽子で。
包茎やったんや。
包茎。包茎はしゃあないでしょ。
やっぱあれでしょ。あの向いていくって話でしょ。銭湯入るときに
目向けする、ね。
そうそうそうそう。カッコつけなあかんねんだから
ね。それもバカにしてるかもしれないですよね。
あ、包茎はね。どうぞどうぞ。
はい、だから、
うん、どうしたらいいですかってことです
ね、
まあうん、
気にすんなっていうのはでも無理なんやろ、
う
ん、
そうですねちょっと残ない感じになるんでね、
うん、ねえ、まあ、でも実際なって思う。
そう、それが一番なんか俺笑いますけどね。
そうそうそう、そのバカにしてくれ
る。僕ら全力で乗りますもんね、生きてるマウント
とか。いやめちゃくちゃ、ね、逆に好物。
そうそうそう。
だから
なんかシャンパンでジャグジー入ってるっていうやつが来たんです
よ。めっちゃ面白かった、ねそうだから小さいなって思うかな、うん、相手のこと
だからシャンパンでジャグジーとか入ったことないだろうって言われたら今入りたいっすって僕らね、
ね、
いいっすか言って言うぐらいにした方がいいかもしれない。
そういうことでしかマウント取れんのやなって思っちゃいますね逆に、
うん
うん、
なるほどな。
そう、
うん、
まあそのうんそうかなということですね、うん、マリアさんは解決法としてはマリアナース的には
友人ってとこが難しいなって思うんです、
まあ、そうやな。な
んか知人とかちょっと距離のある人とかだったら関わらないができるんですけど、うん
はいはいはい、
でも友人だったとしてもある程度自分が無理だなっていう時は距離ちょっと置いて、
うん、
なんか3ヶ月とか会わないとかして
なるほど。
で久々に会った時にどうかっていうのでもいいと思います。
そういうのってマリアさんって友人にそうやってなんかこいつ、
はい
バカにしとんなと思った時に、
はい、
言ったりはしないんですか。俺結構、
はい
まあ、仲いい人で、いや、はい、それマジでムカつくわみたいな、
うん、
友人やったら特に言うんですけど、もう言わないのかな。やっぱこういう
友人の距離感にもよるんじゃないですか。
友人の度合いか、
うんうん、親密度で言えたり言えなかったりもあるんで、めちゃめちゃ仲いい子は言いますよ。でも喧嘩普通にするし、
そう、
うん、めっちゃ言います、
はいはいはい、
何やったの今のとかって普通に言うし、
うん
うん、
そうか。
そうじゃない人は言えないですね、やっぱり、
はいはいはい、
うん、いい距離感を取りがいいと思います。
なるほどね、
いい距離感 ね、
うん、
はい、ということでございます、
うん、
では次に行きましょう。
はい、ではでは次に行きます、
はい、
池上さんがゲスト、
はい、
楽しみです、
はい、すごい大好き
大好き、
めちゃくちゃ楽しみにしてますよ、
ね、うんこうんこうんこちんこちんこちんこ
疲れてる時の
続けていいですか、はい、質問なのですが、はい、こういう関係を広げたいです。
はい、
郁也さんは夜の関係、
夜の関係
と、マリアさんはフェティッシュ関係と交友関係が広く、ジンタさんに至ってはアイドルは分かるのですが、
はいはいはい、
劇団とか DJ とかなんでこんなとこって人のツイートにも載ってる時がありびっくりします。広げ方教えてください。
お、広げ方ですか。まあ、でもこの4人はやっぱ演者でもあるじゃないですか。で僕らはやっぱ名前を売っていくことが仕事につながるから、どんな時でもやっぱその出すじゃないですか、自分を出して紹介をするし、自己セルフプロデュースじゃないですけど、まあ人脈をつなげようとすぐするから、基本それで考えるとどこに行ってもまあその自己紹介をうまくなるというか、自分のやってることを明確にして、で伝えてつなげていくと、なんかああいうことやってる人がおるらしいよって紹介されたりするじゃないですか。で例えばお笑い芸人探してるってなったら、じゃあ池上さんとか出てくれないですかね、なんか他のところでそうやって、全然違う界隈かそうなったりするじゃないですか。だから自己紹介、自分が何やってるかのツールをその人に伝えて、それを人から人に伝えてもらうとつながるんですよね。かな、
まさに僕もまあほんまに郁也さんがおっしゃった通りのことやと思って、なんかまあ例えばね、イメージしやすい話で言ったら、その若手でも何でもそうですけど、現場に顔を出したっていうのはある種の正義になったりとかするんですけど、するんですけど、こっからがどうなっていくかってことを言ったら、現場に来たのは言ったら1ページ目をペライチでめくっただけの話であって、そこで郁也さんが言うように会話をしなきゃただの景色でしかないと、柱 A 柱 B でしかないから、せやからそこで現場に来てるってところでクリアしてるんだったら一言でも喋ったらこっちの記憶に残るからっていうので、だから若手とか交流関係深めたいと思う人は無理してでも、明日暑いらしいですねとか何でもいいんですよ。話題なんて何でもええから、それをするとしないでは大きく違いますね。
確かにそうですよね。それインパクト残りますからね、会話って。
そういうところだと思うんです。だから何喋ったらええか分からへんじゃなしに、喋ったらええんですよ。
そうですね、とりあえず
喋ったらええから、そんなら向こうも会話してくれたりとかね、するわけやから、そこっすね、広げ方で言うと、
確かにそうですね、普通の会話かでも、そしたら何やってる方なんですかってつながりますもんね。
ですですです、
確かに、
そうしたことからちゃいますかね、喋るってとこですね、何でもええから喋る。
神田さんもまあ顔広いですけど、
まあみそうですね、なんかどっか行ったりしますね、行ったりとか、はい、
どうなんですか、自分の広げ方、自分の
神田さんはまあオナニーみ、
それに広まった人、
全員オナニー見た人が友達じゃないわ、
オナニー見た人みんな友達なんや、
興味伸びるだけだ
し、よっぽど面白いオナニー、
いやいやそんなことないですけど、
もうほんま木下大サーカスかと思いましたもんね、アクロバティックすぎる、
アクロバティックすぎて、
神田さんのあの方形の川の中であのモトクロスバイクが横で走ってますから
、ライオンライオン広がってますからね、
そうだったっすよ、
はい、まあそういう広げ方を、
いやそういう広げ方じゃないですけど僕はもうでもそうですね、喋るっていうのはまずそうですし、あともうなんか最近はもう失うもんなんもないし、金色ザメなんもないので、特に全て失ったから、だから他のところとかに、だからまあワネシャとかの子とかと下ネタね、なんか劇団の子と下ネタとかやるときは、もうなんかワネシャもそんなね、コントやってる、どっかでコントやってる子とかで、そんなおしゃれなスーツ着てシュールなコントやったらね、あの、ななみると共演できるんかとかって、ステージで言うじゃないですか。だから、まあ、そんな失礼なことを言うやつやっていう、
なるほど。
ことで絡んでいったら、なんかそういう、それがおもろいと思ってくれたら、また出れるしっていう。
そういうふうに
ね、もうだからもう自分として出るということにしましたね。だからよそやからいろんな わけわからん人と絡むから、うん、よそ行きとかじゃなくってもうこの本日のここで喋ってることをどこの舞台でも言うっていう
貫く梅の陣太の印象をこうやって言って、
そうそうそうそう、そうそうそう、
マリアさんはどうですか。
いやもうさっきおっしゃってた通りのことですね、全く。
ああ、
うん、
やっぱその
木下大サーカスの話ですか。
マリアさんにはないでしょ。
それじゃないです
。違うんですね。
はいはいはい。
まあそういう場所に行って、うん、あのいろんな人と、
はい、
あのお話をして、うん、いかに自分を知ってもらうかみたいなことやってるんですって、まず自己紹介から始めて、見てくださったんですか、うん、ありがとうございますみたいなってことをもうどんどんやってってつなげていくって感じですね。
はあ、やっぱそうですよね。うん、それが一番近いんじゃんかなと思いますね。はい、ということでまだまだあるということで、
まだまだ
ある、はい、あります。
あと何個ぐらいあるんですか。
ちなみにあと何個あるかだけ気にしたいですよね。もう陣太さんがもう時計しか見てない。
なんでやねん。
あと3個。
あと3個です。
あと3個
で、
はい、パッパッパッ
と。ほら、もうあと1分しようか。
なんでやねん。
なんで2つ。なんで2つですね。
はい。
はい。では次いきます。
はい。
ありがとう
ございます。これ2時間いってんの？
いや、まだいってない。1時間19
分。あ、大丈夫、大丈夫。いつも通り、通常通り。
はい。
じゃ
あ行きましょう。
はい。
池上さん会楽しみです。
そうなん、大好きです。うん、
すごい。
うんこんこちんこちんこ。
疲れてるから
ね。うん、やはり陣太さんとのやりとりが面白いです。
そうなんよ。
はい、ちなみに陣太さんはインディー5つまらんと言っていましたが、うん、池上さんはインディー
5？あ、インディージョーンズのこと。
インディージョーンズ。
はい。
池上さんはどうでしたか。
お。
あと皆さんの最近見たおすすめ映画を教えてください。
お。
とのことです。
見たんですか、池上さん。
見ました。僕あのそれこそ名古屋に来た時に
見てましたよね。
見てまして、でその次の日に美術館か博物館行こうと思っとったんですよ、
うん、
でもちょっと雨降ってて、うん、でその前日にここで金色並みでイベントさせてもらって、うん、名古屋のお客さんが、うん、いやー名古屋の夏は暑いですよ、うん、湿気が多いんでねって言ったら次の日が雨で、
うんは
い
は
い、もうすごかったんですよ、
う
ん、もう名古屋の市内の方が、うん、マジでミストサウナみたいな
感じで、うん、なるもんな、
すっごかって、うん、もう歩けなかったんですよ、
うんうん、
ほんでもうそれでどうしようかなと思った時にもうちょっと映画見るしかないかなと思って、まあその電車乗る前で、ね、考えたら名古屋駅の近くって考えたらそのミッド、
はいはい、ミッドランドスクエア
あかな、うん、でそこであの見に行きまして、
はいはい、
見に行こうと思ったらちょうどあのリトルマーメイドも気になってたからディズニー好きやし見ようかなと思ったらちょっとまあちょっと席数があれやったんで、うん、ってなって、まあ、インディージョーズ見たんですよ、
はいはい、
うん、だからその面白いか面白くないかって言われたら非常にクエスチョンなんですけど、やっぱその、うん、なんかね、その昔から見てるから、うん、もう面白いという感じでしかなかったんですね。
あ、うん、そういうことですね。
もうディズニー、まあ、ディズニーが手掛けてるだけあって、やっぱもう、やっぱ世界最高峰のスタッフがやるから、うん、20点でもなく、30点でもなく、70点の面白いがあるから、
うん、
あそう90点じゃないけど、
はいはいはいはい、
70点やったらもうそれおもろいでええがなって、
うんそうそ
ううん。でもハリソン・フォードが元気で起業やっててね、うん、老体に夢中ってっていうか、老体を見せてね、
うん、
もうなんか大学生に対して週末やねんからうるさいことすなって言ったら、まあ、なんか、言いくるめられたりとかするわけなんですよ。
インディーがね、ちょっとおじいちゃんになってる
んですよ、
ね。
もうおじいちゃんで、ね、もうちょっと体型も、父も垂れてるんですよ。もう父垂れて、床でね、あの、乳首擦れてて、もう。
亡くなった方や。亡くなった
方や。
刺激の方やね。乳
首踏んでこけ取ったんですよ。ほんで、こけてて、手元にあの、ムチがあったから、ムチでこう、あの、電球のところにくるくるパーってやって、ブーンって立つみたいなね。
それだったら俺90点いきなさい。
うん、おうあでそのムチをこうグーって見ながらこうなんかムラムラってしてきたんでしょうね、はい、若い頃思い出して、うん、でそのムチでこうオナニーするシーンとかもあったんですね。
ないないないないそれ
は
もう
で
果てる
ミッドランドで何を共演してた
の。果てる時にジョーンズって言ってた。ジョーンズって言うんやみたいなインディーの方じゃないんやいう、ね、
それでも70点だ。
それでもやっぱ70でしたね。
ディズニーすごいとこ行きましたね。
あれでも70でしたね。
まあ、
で質問何でしたっけ。
何で
したっけ。最近見たおすすめ映画。
あ、
はい、
映画ないですかっていう。
おすすめ映画じゃあ一人ずつ行きましょうよ。
ああ、
もうポンポンポンって行きましょうか。
僕はなんか昨日も言ってたけどな、何やったっけ、あのマッシブタレント。
ああ言ってましたね。
はいはいはい。マッシブタレントね。ニコラス・ケイジ。
ニコラス・ケイジ。ニコラス・ケイジがニコラス・ケイジを演じ
てニコラス・ケイジがニコラス・ケイジ役で落ちぶれて借金まみれのね、浪費癖があって、嫁にも逃げられてっていう、そのニコラス・ケイジが、ニコラス・ケイジ役で出てまして、で、あまりに金がないから100万ドルで大富豪が誕生日パーティーに余興で来いって言われるんですよ。ニコラス・ケイジ普段断ってるけどあまり仕事ないし借金もあるから行くんだ。それがマフィアのボスでして、でまあいろんな CIA と協力してそのマフィアを倒すっていうところなんですけど、そのマフィアのボスがニコラス・ケイジオタクやから、もうフェイスオフの二丁、あの金色の二丁拳銃とかね、まあ、いわゆるそのコンウェアに使われたやつとか、もう全て
そ
ろ
ってるんですよ。はい。
それを駆使してニコラス・ケイジがですよ、もうニコラス・ケイジになるという話で、むちゃくちゃコメディですけど面白かったですね。
池上さんは、
僕でもタイトル出てこないんで、ちょっとあれなんですけど、その前編モノクロで白黒で、でそのあれなんかライトなんちゃらやったっけな、
ライトなんちゃら、
ほとんどセリフも少なくて、
昔のやつ、
いやいや、この 2,3 年ぐらいの話なんですけど、
全部白黒、
で、あの東大を守る男たちの話っすわ。
ほう、ほうほうほうほう。
ライトな、ライト
だな。映画館で見たんです
か。映画館で見ました。だから映画館で、あ、劇場体験して、うわー、なんか、あの、まあ言うたらシネコンで今単館系見れるじゃないですか。
はい、見れますね。
ああ、そういうこと
か。っていう感じで、うわ、これシネコンで見れるんかって思って、それこそなんか70席ぐらいのところで上映してるけど、実際上映してもなんか7、8人ぐらいしか入らんような感じの空気感で見る、あのシネコンでできるあの単館系みたいな感じのやつで、見たな、これ、みたいな。これ見たけど誰と喋れんのっていう感じのやつがあったんで、何やったっけ、何やったかな、ライトハウス、そう、それ、
すごい面白かった、
面白かったですよ、見たなって感じ。大西さん見はったんですか。見てへんのかい、すごいな。それで検索できたんですか。
東大映画で、
あ、東大映画で、
ムービチケをいっぱい買ってる人ですからね。
ああ、お前か。いや、すみません、すみません。いや、ええ鬼やんでね。
ライトハウス。
ライトハウス見てほしい。ライトハウス。
はい。
マリアさんは。
私、ちょっと前のやつになりますけど、ドライブ・マイ・カーです
ね。おお、はいはい。邦画。
邦画です。邦画です。はい。おもろかったです。
どういう感じなの。
めっちゃざっくり言いますね。嫁が死んで、車に乗る。
面白さが嫁が死んで車に乗るって
なんかカールおじさんの空飛ぶ家思い出しましたけど、ね、嫁が死んで、
嫁が死んで
家空飛ぶ、家
空飛ぶ、
何もやらなくないから言うて、
なんか言語が結構むずいんですけど、まあでもちょっと長いんですけど、ぜひ見ていただきたい。何のあれも最初に入れずに見てもらいたいです。私それで見てめちゃめちゃ良かったので、
まあそうな
の、はい、そうね、私が良かったって言ってたから見てください。
ああ、
はい、
そうね、それはもう外れなしですよ。
はい、
うん、車乗るだけかもしれないけど。
いやいや、めちゃめちゃ良かったです、
ね。はいはい、
あ、そうなんですね。
はい、
俺なんだかんだ言ってめっちゃベターに RRR を。まあ、見たんですけど、やっぱ面白かったっすね。
やっぱそうなんや。
長いっすけど、3時間。でも、3時間が結構あっという間だったっすね。なんかね、気持ち的に初めて、めっちゃくちゃ高次元のゲームをやったような気持ちになった。感動しました。あの、もうこんな感じのエンターテイメントってあるんやっていう、そうそうそう、そんな気分になりましたね。だから面白かった。だから
それなんかすごく似てて、はい、予告編見ただけで、僕はあんまゲーム体験したことないんですけど、はい、なんかめちゃめちゃスプラトゥーン見てる感じがしたんですよ。なんか、なんかすげえ動いてて何してるか分からへんなっていう感じがしたんですよ。
あるあるある。
はい、予告編だけで、
はいはいはい、
関係性も分からへんし、どっちが敵か味方か分からへんけど、なんかずっと
ファ
ーッ、ファーッやってて、
なんなんでしょうね、なんか。単純なんですよ、ストーリー、めちゃくちゃ単純だからこそ、面白いんでしょうし、でなんか何をやっても派手なんですよ、で見飽きないんですよね、なんか
現
状的にも、でなんか全部詰まってるっちゃ詰まってるんですよ、その人がうわーって思うところが、興奮するところが詰まってて、王道なんやけど今まで見たことない刺激がいっぱいある感じで良かったですね。
はいはい、
うん、
なるほど。
スプラトゥーンみたいなもんですかね。
僕
で言うところの。
スプラトゥーンやったことないですけど。
やったことないでしょ。うん、スプラトゥーン見たとき僕そう思いました。何してるか分からへんから。
ぐちゃぐちゃぐちゃってね。
うん。ほんで、その、スプラトゥーンやってんのって大体子供やから、ほんで、それで聞いたんですよ。うん、これ何するゲームなんって言ったら、うん、ジン。ジン。
あ、
まあ、要するに陣取りか
な
んですよ。ああ、はいはいはい。
うん、
は
い、なるほど。それで、僕もその陣取り合戦までリンクせえへんから、陣、
はいはい、
って言うから、ゲームにぐわー夢中になってるから、陣ってなんなん、陣、陣って不毛な時間が過ぎます。
向こうからしたらうっさいおっさんじゃねえ。
もう分かるやろ、陣だけでみたいなね。
まあ、でも面白いですよ、
ほんまに。あらあら。
ね、見てください、
ね、今
日、はい、おすすめしたやつをね、
インディジョーンズ、
インディジョーンズの話なんけど、
ね、はい、はい、ということですね。
はい、
はい、では、は
い、最後
じゃないか
な、じゃないです、
あと2個あるんですよ、ね、
これまだラストのまだ1個目やったんですか。
まあ、そうです、ね、
もう待ちすぎなんですよ、
だから
1個が、
うん、じゃあもう行きましょう。はい、
はい、では次行きます。
はい、
はい、いつも楽しく聞いております。
はい、
正直自分には関係なくても他人が羨ましいし嫉妬します。いくやさんは毎日可愛い女の子とやりまくっているので嫌いですし、ちんたさんもアイドルと遊んだり、マリアさんやドブちゃんとラジオやってるのにいいことないわって言ってるのが胸クソです。女のことじゃなくても皆さん友達も多いし腹立ちます。こういう気持ち分かりますか。
あら、まあ、でも分からん。
でも
言われてるけど、でも俺まあとりあえずやってるじゃないですか、ね、やってないプラス分からんこともないよね、そういうのって、
うん
うん、だって
他人の畑は、
そう
言いますからね、
うん、
隣の畑は、
うん、隣の
芝生は青い、
うん、
畑芝生
や、
うん
うん、
これはあの俗に言うアンチなんですか、どっちですか。
でもいつも楽しく聞いてます言われた、
うん、
だから愛憎乱れてるんじゃない。
楽しくは聞いてはると、
楽しくは聞いてるけど、うん、反面なんか羨ましくも思うみたいなことじゃないですかね、
うん
うん
うん、
でも、まあ、神田さんの、 その、うん、まあ、マリアさんとやってるのにいいことないわっていうのは分かるんですけど、うん、俺セックスしてないのに嫌われる、
うん、してると思われてる。
まあ、まあ、例えばですけど、
はい、
例えばですよ、
はい、
今男3人、うん、三者三様じゃないですか、
うんうんうん、
自分の人生多分三者三様で楽しいはずなんですけど、
うん、
なんか憎悪になるぐらい羨ましいと思います、それぞれ。
いや、あの満たされてない時は思ってた、多分。
例えば、イクヤさんのこと見て、おー、イクヤ、ええなーって思ったことですか？
いや、だから、今は別に、ここ自分の人生があるから、
うん、
自分のその活動するバーとかもあるので、別に思わないけど、
うん、
だから、なんていうんですか、もし自分が何者でもなければ、思ってたかもしれない。
いや、昔からだって何者かではあるじゃないですか。だって僕の先輩やねんから、20年以上やってますから。
いや、それはそうですけど、そのやってた頃はもう思ってないですよ。やらずに、例えば芸人がテレビに出てて、俺は芸人の養成所にも入ってないけど、芸人にもなってないけど、芸人みたいなことってやりたいけど、やる勇気もないけど。
学生自分のめっちゃ若い頃の話してるってことですか？
そうそうそう。
今、そういうこと。でも、このお便りって言っても、その学生さんじゃない
って。いや、だから普通に、だから例えば、やりたいことがあったけど、とりあえずどうせ飯食われへんと思って、就職したりとかするじゃん。
はいはい
はい、就職したら、やっぱりそこの仕事の場の人しか会えへんじゃん、家帰って。
はいはい、
その生活を続けてたら、こういう番組とか見たときとか、聞いたときに、うらやましいなって思うんじゃないですか。
ああ、なるほど。実際思ってはったってことですね。
僕はだからその子供の頃というか若い頃はやってない時は、
うん、やってない時は思ってた
ん
です か。俺もでもありますよ、やっぱ羨ましいなって気持ちをバネにして、なんかじゃあそこに近づくためにどうしようかって思ったことも何回もありますし、
うん
うん、結構やっぱそういうのがバネになったりするし、
うん、
でもその時はめちゃくちゃ負のパワー、全開かもしれないですけど、なんかあいつ本当になんか威張り腐りやがって、でも、
はい、
でも自分より力があるから、そこに行くためにはどうすればいいのか、うわーってなんかもう絶対超えたいとか、
うん
うん、もうモテたいとかもそうですよし、
うん、
ムカつくわっていう気持ちが燃え上がるっていうのもあります
し、ルサンチマン的なやっぱそういう恨みがあ
って、なるほどね、
なったりとかする話ってあるじゃないですか、よく。
確かに確かに、その自分の人生は別に自分の人生でそれはそれを相応に、まあ、この年でいいですけど、でもやっぱ若い子とかもすげえ嫉妬とかあったし、今でもなんか目の前で陣田さんが僕の好きな女性がいたとしてね、陣田さんがニヤニヤしながらセックしてたらそれはもう殴りたくなる。
いやそ
り
ゃそうです、当たり前じゃない
ですか。みんなそう、
みんなそりゃそうでしょ、
マジで、
マジ
で、そりゃそうでしょ、
みんな
みんなでしょ、そりゃ
そうなんや、みんなみんなかい、
ならないですか
僕、僕はやっぱ優しくニコッとします。
神田さんが
神田さんが僕目の前でセックスしてたら、それは優しく、だって野良犬と野良犬のセックスでしょ。もうそんなもん、
まさにね、昔はそうでしたね、
野良犬と野良犬のセックスなんか見ても別にそんなん、うーってならないですよ。ニコってして、なんか適当なあの反の耳とあげますわ。これでこれでケツでも吹きなって言って、反の耳ピャー渡しますわ。
まあ、嫉妬はあんまり池上さんはしないタイプってことなんですね。
嫉妬はそうです。基本的にしなかったんですけど、まあ、それこそ、まあ、ちょっとね、放送が、これの方が早いからあれですけど、その、今日だから9月の4日の日に、ここの金色鍋かけたすラジオで話した内容はでもちょっとそれやから、まあ、これ、配信がこっちの方が早いから内容には触れないですけど、今はちょっと感覚的に違ってるっていうことを、その放送で喋りました。
ああ、そうですね、喋りました。それも合わせて聞いてください。
はい、はい、
同じね、
はい、ポッドキャスト、そうですね、かけたすラジオ聞いてください。
は
い、
マリアさんどうですか、最後に。
嫉妬ですか、
はい、
他者に対してですよね、するときはありましたよ、でも過去、でも嫉妬しててもしょうがないし、その嫉妬してる自分が嫌いになってくるので、最終自分のことめちゃめちゃ嫌いになっちゃうんで、そういうのやめようっていうふうになりましたね。
それでもやめれたらすごいやっぱマリアさん大人やなと思いますよね。なんか俺やっぱ嫉妬するとき嫉妬するからな、なんかそんなんダサいって思ってもやっぱ嫉妬するときはあるのかな。
俺も潔くも負けを認めるっていうことです。
その方がまあクリアにすんない。
だから自分が好きな子がおって別の人と付き合ったりとかして、それがほんまにしょうもない腰でズボン履いてるようなクソみたいなやつやったとしても、なんか、まあ、負けたんやろうし、そのクソみたいなやつを選ぶような女なんていらんわって
思う。ああ、そこまで思える。
思えますね。でしょうもないじゃん、そんなやつ。
僕はまあでも一度愛した人を悪く言うことないんで。
おい
マリア次行こうか、最後行こうか、
ラストですね、
最後です。
はいはい、
LINE が苦手です。
はい、
LINE の返事でそんなつもりはないのに失礼な対応に取られてしまって怒られたり不機嫌になられたことが何回かあります。1回1回15分くらい施工すれば怒られないと思いますが、返信のスパンが遅くなってしまうのもどうかなと思います。どうすればいいでしょうか。
これって感覚的に仕事のラインちゃいますよね。
違いますね、
ね、
プライベートな
全無視でいいんちゃいます
全無視。
うん、だって こんな考えてしまってしんどいってことは、向こうその友達であっても、友達関係を築きたくないっていう温度感覚が分かってないつれやから、でましてその男女関係になりたいって感じやったら、なおさらそれを分かってないやつから来てるってことやから、センスないやつやから、これ全無視でいいんじゃん。仕事やったらしゃあないですよ。こういうことが来たからこういうことで返すっていう仕事のラリーですけど、この感じは仕事っぽくないんで、
まあ仕事っぽくはないですね、絶対プライベートでしょうけど、
いやでも なんか LINE とかメールより全然返しやすいというイメージありますけどね。
なんか僕あんま使ったことないというか全く使ったことないけど、あのスタンプがあるじゃないですか、だからそれで返すとかええ
で
しょ。
俺でもほぼほぼそうですよ、スタンプでわーいとか、
そういうことでしょ、
あの OK と OK とかしてます。スタンプの顔で大体笑ってるじゃない、なんか笑ってたらええかなと思って。
そういうことでしょ、ね、だからやっぱ結構なんか真面目に考えはる方なんでしょうね。
まあそうでしょうね、そうそうね、その人のことも真面目に考えてるから、
仲割りたく悪くなりたくはないからこそなんでしょう
ね。あーメールの方が難しい。なんかかしこまったメールで来たらこっちもかしこまって返さなあかんのかなと思う。まあまあまあ、うん、LINE やったらなんかこうね来たってスタンプピンと送っといたらいいなっていう、うん、
かしこまったら LINE と来ないですか。
でもスタンプ
かしこまったスタンプ。
かしこまったスタンプ。
かしこまったスタンプあんねん。
あんねん。
あんねん。あんねん。
あるんよ。
了解しましたみたいなやつとかあんねん。サラリーマンさん。
そうな
の。そういうことで失礼ないから。
失礼やろ。
なんでや
ろ。それは失礼やろ。
忘れちゃう。
どう思いますマリアさん。
私結構、ひどい時で1ヶ月返さないとか普通にやるので、うん、怒られる、なんだろう、そもそんなに返事がすぐ返ってくる人じゃないをやってたりとかすることもあるので、失礼な対応に取られてしまってってことです
ね。そうなん取られる、
だから失礼っていうか、
分かった、うん、言葉足りないのかな、なんだろう、
スタンプやから言葉足りへん。
なんか感覚的にですけど、失礼な態度って言うっていうことは結構その連絡くれる方がこの方に対して好意的なんじゃないですか。
まあそうでしょうね。まあそれで怒られるってことは、
でその向こうがその LINE の返信を催促してるっていうのをこっち側も分かってるというか、でもその催促してる手前、こっち、まあ俺か私か分かんないですけど、のことを思ってくれてはるわって思うからこそまた文章の内容が難しくなるからっていうのを考え込んじゃってみたいな感じもあるんじゃないですかね。
なんか私はマイペースなタイプだからとか、なんか理解されたら別にいいんじゃないかな。その頻度って人によるじゃないですか、
本当
に
それこそ。
だから本当に私はなんか別にあなたのことを嫌いじゃないし、失礼なことをしたいわけでもないんやけど、私は本当になんかあんまりそもそもスマホを見るタイプでもないしとか、そういうのあるんじゃないですかね。だからそれを知らずにおると向こうもなんで俺の LINE 返してくれへんねんみたいな。
せやもうその陣太さんがそういうのをかしこまったプラス、なんかそのフランクなやつプラスで考えて、わーいって言ってるバフンウニのスタンプを作ったらいいんですよ。
なんでやん、そっちが失礼やろそれ。
もうそれオールマイティやろ。
うんこ送ってきたら思われますよ僕。
ギフトでね、
ギフトで、
バースデーの時のギフトで、うんこ来たらもうそバフンウニで返しちゃええねんそんなもんな。だからこのええスタンプがあるはずでしょ。だから、
いや、あるあるある。
だからそれを多分探したらええんちゃいますか、この人は。
そんな機嫌、そんな俺嫌よ、LINE で機嫌悪くなるやつとあんま喋りたくないな。
そやから、それでしょ、文章で返されんかったら、なんかコロナ映の陣田さんみたいに、やっぱそのセンス系の、なんかね、あのタイミング的にこうバッチリかなって思う、LINE を探しゃ、ほらもう向こうもそうしたもんかなって感じで。
大体 AV 女優のカノユラちゃんのやつ使ってますけどね、スタンプは。
それどういうことやん、それ。それなんだ
いや分からんけど、で怒られたことないです。カノミラちゃんがオッケーって言ってますから。
ああそういうこと。
ラブラブ言って。
何やねんこれで一時期めっちゃ送ってきましたよね。
そうそうそうそう。
気に入っとったんかい。
気に入っとった。
どうですかマリオさん。
なんか難しいですね。失礼な対応に取られてしまって怒られたり不機嫌になられたことが何回かありますっていうのが。
怒られるっていうのがもう意味わから
ない。
そんなことで怒るやつ俺も怒りますよ、
ね。一定の人なんかな。なんかみんなにそうやったらその人も問題があるっていうか、
まあね、
みんないろんな人に怒られる、
何を返して怒られる、でも
だからいろんな人に怒られるんやったらこの人の LINE は失礼かもしれんじゃん。でも一人の特定の人だったら、特定の人が心狭いとか、そういうことじゃんか。
これだからもう言うたら今って当たり前のに LINE があるわけじゃん、世界的にもね。でその LINE が苦手ですって言ってる子、言ってる人に対しては、多分日常会話レベルでも LINE が苦手っぽいなっていうのは肌感覚でコミュニケーションの段階で多分分かってるはずなんですよ、多分ね、多分ね。せやから言ってる側が悪いっすよこんなん。
ああまあまあ文句言ってる、
ね、そうそうそうそう、多分この人は LINE が苦手やっていうのを常日頃からの感じで多分出てるはずですわ。ほんでその LINE でやり取りした瞬間にそれが分からないやつもセンスないから、だから弱っすよ、怒ってる側が。
まあ怒ってるのはねやっぱ弱くですよね、どの道ね。
だって言うて LINE ですから。
そうなんですよ。
だって今って LINE ってもっと便利な機能できてて、なんかの質問系できたらね、 あのこっちの返答がもともとあらかじめ用意されてるんですよ。了解しましたとか、ね、出ますよね、かしこまりましたとか、
はい、
だから何時に集合ねとかも送ってきたら、うん、了解しましたとかも勝手に選べるようになってる。
そうなの。
だ秒速で返せますよ。
そんなシステムある
の？ありますあります。出ますも了解ですとか。
へ
え、うん。だから LINE が文章を読んでくれて、それに合わせるみたいな。
あ、そう
なの。タメ口の時もあるので、俺会社にこの時間来てくださいっていうのを了解っていうのを送ってもらって、はぁみたいな感じで帰ってきたことありますよ、
ね。まあ、怒るのはどの道いや良くないですよね。まず聞いてほしいですよね。なんでなんかなぐらい。
絶対言わないよ。
はい。いきなり頭ごなし怒られたら嫌よ。
でもあまりこっちに火はないと思うのは、このメールでここまで伝わるようなこの質問を送ってきてくれてるわけですから、文才はあるわけですから、多分向こうが悪いと俺思いますよ。
まあ向こうが、
だからもっとこれが支離滅裂な文章やったら、いやお前分かって、お前が悪いわってなるけど、
はいはいはいはい、
でも縦読みしたら、あの梅野仁太、文才くんだ
よ。はいはいはい、
文才あります
か？文才あるかな、
それ。だからあなたは大丈夫。
大丈夫。
いい人だ。
はい、
確かにね、
はい、
ということで気にせなくていい、
そうですね、
ことですね。
あまりにも大人数に言われてますよってまた送ってきてください。
そしたらそうやね、あまりにもあれやったら、まあそれは
一人やったら向こうが多分悪いと
思う。一人やったら絶対向こうが悪い。特定の人やったら向こうが小さいだけや
と思い
ますよ。
はい、ということで終わり
です、
はい、
ですね、
はい
はい、
24時間テレビをやる
とか、ね、いやもうほんまにただただ疲弊ですね。
いやでもこんなにね、みんな悩みに答えたことって今回初めてなんじゃないですか。
しかもなんかちゃんと悩み出ます。
そうですね、でも本当にありがたいことでこうやって質問が来るようになった。最近ね、
ね、
来るようになってありがたいことでございますから、ね。
やっぱ僕はもうこと今回のやっぱ質問の一番覚えてるのはやっぱ、はい、パンツは濡れたら乾かしてるという夏の季語。
めちゃくちゃなんかその時うわー盛り上がりましたもんね。
うわもうだって姫事じゃないですか。だって女子がそこで何してるかって、あ初めて明るみに出たみたいな。
知らんかったね。それはほんまに知らんかった。
そうです、ね。ほんまになんか深海でなんかでっかいサメ見たぐらいテンション上がった。
いやいやマジ。
マッコウクジラとか、なんか初めて見た感じです
よ。いやだからインターネットとかで検索しても出えへん世界ってあんねんなと思いました。
今思いましたね、初めて。
まあね、俺も新事実を聞いた感じですよね。
まあ、世代別の40代、50代の人らの、あのパンツの乾かし方をこれからもね、送ってくれたら、そんな姫事みたいな。90代女性です。私はパンパスをこういうふうに乾かしてます。そんな姫事みたいな。ありますか？
捨てた。もう一回履こうとした
の。裏返しにして乾かして、ファブリーズしてから乾かしてから履いてます。
そんな元気やったらまだまだ行きますね。200歳ぐらいまで
最後は、あの、つくだ煮にして食べてますぐらい。
まあほんまにいろんな質問してくれてありがとうございます。
あ
のお悩みをね、初投稿の方から、
うん、
ありがとうございます。まだまだね、これからもマリアさんは各週でやってくれますし、
はい、
池上さんはかけたすラジオも、
はい、ね、いう番組やってますんで、
はい、
はい、
やってますから、うん、ぜひそちらもね、
はい、同じくもっこもこチャンネルでございますので、
はい、
やっておりますんで、
木曜日ですね、
はい、
同じです、
はい。
はい、
ということで。まあね、まあ今日は終わりましょうかね。
そらもちろん。
はい。
そらもちろんってもう。
時間がね。
そらもちろんって。いや、
これすごいですよ。1時間46分です
よ。あとなんか14分、ジンタさんが喋って、
ね。なんでや
ろ、ね、我々も片付けして
から、ね。いや、別に2時間せんで。大丈夫ですよ。はい。
はい。ということで今日は長丁場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
お相手は、イクヤと。
上野ジンタと。
マリアと。
DNA 池上でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
愛してます。
愛してます。